JOBBB、JOBBB410 回目でございます。こちらは、日本国は大阪府豊中市にございます、万馬一家の6畳の和室の部屋に失礼ました、スタジオから、全世界、全日本に向けましてお届けいたしております、家族手作り放送局 JOBBB でございます。410回目になりました。皆様方のおかげで週1回の更新、ずっと休まずに続けられております。頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくご支援お願いいたします。この放送は週1回、更新ということになりまして、長さが1回だいたいまあ3時間半以上かかるということになっております。そんなところで最初から聞いていただける聴取者の方もございますが、お忙し方とかこれから聞きたいという方のためにもあり、大体の目次を最初に紹介いたしております。まず最初は週刊 JOBBB ニュースの第78号でございます。JOBBB ラジオを作っておりますバンバ一族一家の、各々の動きを、紹介いたしております。よろしくお願いいたします。そして2番目がよっちゃんのお料理教室でございます。突然料理が出てまいりますが、恋物揚げ田楽ということです。よっちゃんというのは私バンバフミオの嫁さんでございまして、よっちゃんのおかげで我々、まあ、元気に、食事をいただいて放送活動を続けております。そんなんで、まあ、和風が多いんですが、よっちゃんの手作りの我々のバンバ一家の家庭メニューをご紹介申し上げております。美味しいものが結構ありますので、どうぞ皆様方もいろいろ取り入れていただければ幸せです。本日は今のシーズンもう真っ最中でございます。恋物揚げ田楽、お味噌の味、恋物味、ぬめりの味、そして恋物、まあ、処理の仕方、いろいろ秘訣がいっぱいございます。どうぞ見てください。そして、3番目は特集芸人山田ジャック、裏ナンバー味噌のライブ潜入記でございます。鉄平のレポートでございます。ゲストに来ていただきました大変魅力的な山田ジャックさんでございますが、山田ジャックさんの活躍なさっております裏ナンバー味噌のライブ潜入ということで、これも大変面白い、くなっております。で、4番目がニートの主張、 YouTube たくさんのお部屋訪問ということです。これもまあすごい部屋でございます。もうびっくり仰天なさっていただけると思います。まあたくさんという方の人格が出ているような放送、てっぺんのレポートでございます。そして、5番目がタブチャブルと行く阪急神戸線ボラボラの5回目でございます。タブチャブルさんと我々一緒に歩いてきまして、鉄博士、今は阪急の踏切道をボラボラ出しております。今回は神戸線の従前寺踏切道から六甲道踏切道までをポラポラとボラボラと歩きました。そして6番目が我々の JOBBB のお宝でございます。リスナーの皆さん方からのレポートとか近況紹介ということで締めたいと思っております。以上6項目にわたりまして、大阪テイストベタベタの面白い放送をお届けいたします。どうぞ皆さんご清聴ください。マイクを一旦、次男のてっぺんに返します。てっぺん君よろしく。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB パーソナリティのバンバてっぺんです。最後までお付き合いください。
よろしくお願いいたします。
ちょっと寒いですね。
まあこうね、11月も終わりになってまいりますと、
はい、
ヒヤッとしてきました、ね、
18.8 度。
あ、なるほどね。
気温、足元がひんやりしておりまして、
なるほどです、ね、
最近天気も安定せずにですね、
大阪の天気ちょっとみんなこの頃悪いんですよね。
そう、雨が続いたりとか。
そうです、
まあ、雨降らずとも空がどんより曇ってるとかね、
はいはい、
そういう日が続いております。
日本も初雪の便りがあったりしましてね。
そうですね。
北海道なんか札幌なんか40センチも積もったとか言っておりますけど、
雪が、
うん、そんな話ですね。です、
まあ、大阪さすがにね、まだ千里町のあたりは雪は降ってないんですけど、
能勢、はい、まあのあたりはね、霜が降ったというようなこともありますけど、
能勢はね、やっぱりね、
まあ、ここ大阪北摂アルプスですから
最北端、大阪の最北端、
そうですね、いいとこですよね、
はい。まあ、そんな我々 JOBBB なんですけど、
はい、
季節の便りといたしましては、はいはい、よっちゃんが干し柿を今作っておりまして、ね、まあ、以前ですね、よっちゃんのお料理コーナーで干し柿動画をあの YouTube で公開しまして、ね、あれが結構あの皆さん好評を得ておるようで、
嬉しいですね、
まあ、いろんな方からですね、はい、お便りが来たりとかしてるんですけど、はいはい、よっちゃんが今回はですね、かなり巨大な柿の干し柿、
ね、
あれは工藤山の柿ですか？
いや、あれは工藤山やないんですよね。
どこですか？
甘柿ですよね。
あ、そうかそうか。甘柿は。
確か愛媛の朝市で買ったですね。
はいはい。
名前を忘れましたけど、非常にシンプルな名前の、あれも 400g ぐらいあるようなね、巨大な柿なんですよね。
あ、そうなんですか。
その前にもう一つ細長い柿でね、
はい、
300g ぐらいの柿もあったんですけど、
こんなんですからね。まあ、これちょっと言い過ぎやな。これソフトボールぐらいですかね、サイズで。
あの、今、あの、特にやってるやつ。
あ、そうか、渋柿じゃないと、干し柿にできないんですね。
いや、そんなことない。
あ、違うんですか。
甘柿でもできるんですけどね。まあ、渋柿は干し柿にするとですね、より甘く、そしてまあ、ドライフルーツっていうんですか、1年も2年も持ちますのでね、はい、まあ、あの、大変有意義やということで、渋柿食べよう思ったら、ほら、さわしとかいろいろせなあかんじゃないですか。
あ、手間がかかるんですね。
手間がかかるし、甘くするためにね。
なるほどね。
だからそれを思い切ってもう、剥いてですね、
はい、
ドライフルーツの、まあ、干し柿にするということで、
なるほど。
2回目を今、その巨大な柿で、1回目もう少し小さかったんですよね。これは買ったんですけども、
はい、
雨が降ってちょっと剥くのまで遅れたら、
うんうん、
その分やっぱりね、あの、はい、結構剥くのが遅れてチャンスを逃がすとですね、
はい、
途中でポトポトとね、
はい、
落ちるんですよね。ヘタのところが弱ってるんです。熟しすぎて。
なるほど。
3個ぐらい落ちましたけど、
ね、まあ、吊るしてますからね。
吊るしてますから、下にボトンと落ちたりしましたよね、うん、これはもう僕がそのまま食べてるんですけども、うん、もう1週間も干している1週間も並ぶうちにね、
嬉しいですね。
甘いんです。
嬉しいですね、それ。
僕あのべちゃべちゃの柿が好きなもんですからね、喜んで。
だって干し柿って1ヶ月ぐらいかかりますもんね。
もっとかかりますね。
あ、そうですか。僕らがね、以前作った時はね、
うん、
1ヶ月やったんですけど、だからもっともっと多分こうシワシワっていうか、
ね、
あの水分をこう飛ばすことは多分できると思うんですけど、
まあ、飛ばすと落ちないしね。まあ今言ったら1ヶ月ぐらいかも分かりませんね。
そうやな、そうやな。
あの時には3ヶ月とかね、もうこうなると本当に正月の餅の上に乗せるようなね、硬いもう潰せんようなやつになるんですけど、それまで必要ないですよね。
まあ、皆さんのご家庭でも干し柿作ってはる方いると思うんですけど、
あの先日中あたりのね、
はい、
アパートとかマンションのね、
はい、
窓際に結構たくさん散らぶってましてね、
そうそうそうそう、
みんなやっぱりぼちぼち愛好しはったなと。冬を迎えるね、
そうだ、まあ、保存食ですからね。
保存食、完璧な保存食ですよね。
昔から日本に伝わる伝統の味でございます、
まあ、日本独特の甘柿あるいは柿っていうのも、まあ、中国から来たとは言いながら、ほとんど、まあ、ジャパンフルーツとして代表的なもんですよね。皆さんもよろしかったら、今あの八百屋さんとかスーパーに、あの渋柿売っておりますので、
ね、そうですね、
いっぺん挑戦してみはったらどうでしょうか。その時は YouTube を見てもらいますとね、はい、
ああ、そうそうそうそう、
うちの家庭のやり方、これもう何回もやってますから、ま
あ、あんだけ正確に丁寧に紹介してる動画は
と思いますよ。
多分日本でも少ないんじゃないかなと思いますね。
うちのよっちゃんの料理はね、まあ言うてみたらバカ正直でね、
ちゃんとやってますから。
試食3回4回ということで、まあそれでもうまいこといかん時もあるんですけども、
まあ、うまいこといかん時はね、ちゃんと正直に言いますしね。
まあそうですね、あのその辺はあのただそこらに転がっているレシピと違いますので、
そうです、
あのどうぞ安心してついてきてもらいたいなと思っております。
でね、まあこの僕らが本局のあるのが大阪府は豊中市の千里中央、
はい、
北部なんですけど、
新鮮に東町ですよね。
そうで、そこからですね、はい、まあ、距離にしたら10キロもないところに、1970年に、あの、大阪万博が行われた現場がございまして。
いわゆる太陽の塔ですね。
そうです。
ここからも見えますもんね。
うん、で、そこが今、はい、あの、千里万博記念公園としてですね、まあ、いろんな方をこう、招いてるわけなんですけど、
は
い、
そうですね。
以前、あの、エキスポランドという、テーマパークがございまして、まあ、遊園地ですよね。
まあまあ、よう流行ってましたね。
はい、で、そこがですね、まあ、廃業というか休業しまして、
まあ、ちょっと事故を起こしてね。
で、その跡地にですね、はい、エキスポシティという、
はいはい、
あの、なんて言うんかな、ああいう施設のことを。大きなビルとかがあって、で、その中にいろんな商業施設が入ってるんですけど、まあ、で、あの、ちょっと行ってきました。
ああ、そうですか。あ
の、というかね、まあ、計画的に言うと、エキスポシティの中には入ってないんですけど、あの、万博記念公園の周りを、環状道路がずっと通ってるんですよね。
うん、あ、混むとこですよね。
ぐるっと一周する道路が、まあ、時計回りの一方通行の車道は道路なんですけど、はい、その車道の沿いに、サイクリング道があるんですよ。
はい、ああ、これいいですよね。
はい。で、そこを、うん、あの、 つぐみ、ゆい、てっぺいの3人で、ちょっと自転車で走ってきまして、
う
んうんうん、で、ちょうどね、ガンバ大阪のサッカー、うん、J リーグのね、はいはい、のホームゲームがございまして、はい、まあそういうこともあって、あのあたりものすごい人と、うん、あと車の大渋滞がございまして、
で、ね、でホームラウンドも最近できてね、
そうそうそうそう
4万人かなんか入
る。今あっちの方でやってないと思うんですけどね、あの、旧グラウンドの方が人多かったんで、多分新設のスタジアムではやってないと思いますけど、ものすごい人でですね、
うん、
まあ、もちろんガンバのあの青いユニフォーム着てる方もいっぱいいましたし、はいはいはい、うん、で、そのエキスポシティ目当ての方もいるし、もしくはあの日本庭園とか、
先日湧いてますね。
はい、あの民泊目当ての方もおるんですけど、はい、で、結局僕らはあまりにも人が多すぎて、エキスポシティの方には行かずに、そのままあの一周して帰ってきたんですけど、
自転車やからね、はい、簡単に帰れたんですよ。
あれ車やとね。
みんなもん出るに出られる入ったら。
もう駐車場なんてね、そのエキスポシティの駐車場はもう満車満車満車で、
もうね、遠いところにも看板出てるらしいですね。
あのね、上神殿のあたりも、
あたりとかね、もっと遠いところもあるらしいですよ。
あ、そうなんですか。
もう総選と入りきらずに、もうちょっと不満が起こってですね、大変やということでね。
もうみんなね、車で来んかったらええのにね。
まあね、
なぜ車で来るかなと思うんですけど、モノレールあるし、バスもあるしね。
茨城からのバス
がね。で、近くやったら自転車でも来れますし、
そうですね。
まあ、いろんな交通手段がある中で、なぜあんなに車を選ぶかなと、まあそれは小さい子おったりとか、いろいろあると思うんですけど、ちょっと考え方転換しないとね、まあ遠くの方はしょうがないですけど ね、
あ、 そう
ですね、あと買い物いっぱいする人とかね、車にいっぱい荷物積む人とかいますけど、まあそこら辺のね意識がね、いくら新しいあのショッピングセンターができたとしても、まだ変わってないんやなっていう。
いやー、それはもうそれ変わったら日本成り立たんでしょ、うん、
あ、まあまあまあ、まあ、それもあるかもしれない、まあ、産業的な経済的な意味でもそうかもしれないですけどね。
安倍さん流に言うたらね
安倍さんってどっちの安倍さんですか。
いやいや、後ろ安倍さんじゃない、もう一つ東京の方、
首相の方の安倍さんですか、
う
ん、
そうそうそう、
新蔵さんの方ですね。
新蔵さんのあの人のまあ方針やからね。
あ、まあその政治絡みで言えば、
はいはい、
大阪市長選と、
はい、ありました、
あと大阪府知事選がございまして、
ありました、
まあ、僕はもちろん行きました。
いや、僕も
投票に行きまして。
はい、僕はもう買い足して落ちましたわ。
そうですか、
はいはい、
どっち変えたんだ、あの2人いたでしょ、3人候補いたんですよ。
僕は知事しか書けませんから、ね、
あの大阪府知事がね、候補3人おって、
そうそうそう、
まあ、1人は松井さん、でもう1人があの栗原さん、でもう1人の、ね、男性の方が、
はい、
あのポスターには貼ってなかったんですよ。
割とあの人省略してましたね、う
ん、あの新聞とかには一応3人目載ってたんですけど、あの方 の、ね、あのポスターも見たかったなと思いましたけ ど、
は
い、どまあ、結局ところ皆さんのご存知の通りの結果になりまして、
まあ、ご存知の通りやから僕は反骨精神を出してですね、うん、まあ、女性の方の人を書きました。
なるほど、ね、
見事に落選、
まあ、まあ今回はね、まあ、僕から言わすと、
うん、
あの自民党も共産党もね、うん、みんな手組んだでしょ、
はいはいはい、
あれがダメやったんです ね、
なるほどね、
やっぱりね、こう、もともと仲悪いやつが手組むとね、うん、結局同じやな、無事仲っていうね、うん、やっぱ、元々の支持者からも、こう、そっぽ向かれるし、無党派層からも向かれる、そっぽ向かれるというね、こう結果になりましたね。
なるほど。まあ、僕は高いとこから見たらですね、あれは良かったと思ったんですけども、
あ、そうなんですか。
選挙勝つ方っていうところではまずかったかもしれ
ませんね。まあ、そういうことですね。
まあね、やっぱり敵が大きいと、どうしてもやっぱり小さい者同士が団結するということをね、周囲必要のように
て、
それは大事だと思うんですけども、まあまあ、それにしても、やっぱり大阪の人の、まあ、いわゆる維新に対するですね、まあ、信仰のような強さみたいなものね。
期待があるんでしょうね。
改めて僕はだからそれ別に維新に嫌いなことないんですけど、うん、あまりにものが強なりすぎるということはね、良くないということで僕はその反体制の人、反維新の人を書いたんです、うん、
なるほどね、はい、まあ、ただそのなんか投票率で、はい、得票率で見ればなんかほぼダブルスコアみたいな感じでね、
もうそうですよ、市長選挙なんかでも、
はい、
結局西成だけでしたもんね、
あ、そうなんですか、
反維新の人が強かったもん
そう
で、反維新の人がなんで強いかって西成の出身の市会議員やったという、でしかもそれも大した数あの、ね、差が開いてなかったんですよね、だから大阪の24区全部が結局あの市長の場合はですよ、もう維新の方関わったっていうことは、やっぱこれは大阪市民の、
そうですよね、
もう維新の人が何言うてもしゃあないぐらいの
強い支持という、ま
あ、そうですよね、こういうことになるでしょうね、
はい、
まあ、そんな結果になりました。
で、2週間に1回の、まあ、僕の楽しみといえば都市改修でございまして、
まあ、うちの、ね、このスタジオのありますマンションの都市改修があって、
そうそうそう、はい、
まあ、それでその下のね、広木に並んでる新聞の、 はい、入った一杯さんのビニール袋をてっぺが朝来るときに漁ってくるわけですよね。
でちゃんと元通りしてますよ。きれいにしてますからね。
それは分かってますよ。
でいろんな新聞社の各社新聞がございました。
めったに見られませんもんね。これ図書館でもいかんとね、こんなもんはね。
朝日新聞。
ああ、なるほど。まあ、天下の朝
日。そして毎日新聞。
これもすごい新聞ですよね。
そしてですね、は
い、もう一つなかったですか、東京系の読売
っていうの。いや、読売あったんですけど、まあ、読売はね、よう見れる環境にありますので、読売はやめておきまして、
日経ですね。
日本経済新聞。
これも面白そうですね。
この3紙でございまして、まあ、それぞれですね、まあ、一面の内容が違うということで、
面白いね、
やっぱ日本経済新聞は経済系の内容の一面が多くて。
が読む新聞ですからね。
朝日新聞なんかは一般的な国際情勢とか、
ね、かなり情緒的なあれが多いですよ、朝日新聞はね。
毎日新聞の方も、あ、はいはい、まあ、朝日とちょっと似たような感じなんですけど、
ね、はい、毎日新聞なかなかすごいですよ、
はい、まあ、そんな中ですね、うん、例えば毎日新聞の、うん、もうこれもこれかなり新しいですね。11月25日の水曜日の。あ、そうですか。
あ、昨日ですね。
はい。
もう制覇ったんですね。
2015年でございます。
まあ、持っててもしゃあないんかな。
ロシア、ロ軍機、はい、撃墜と。
そうですね。
書いておりまして
。トルコが、はい、ロシアの、スーホイという爆撃機を撃墜したんです。
まあ、で、領空侵犯、プーチン氏否定と書いてある、まあ、まあ、プーチンというのはロシアの、あの人ですよね。
まあ、大体みんな知ってはるでしょ
う。そうでしょうね。いや、プーチンさん僕知ってますよ。
あ、
会ったことないですけどね。
まあ、それはもう、おたらおそうです。
朝日新聞。11月17日の火曜日、
はい、
これ夕刊の地域の方ですよね。
なるほどね、
沖縄知事を国が提訴したと書いておりますね。
あの問題もまあ大変ですよね。
そうですよね。
沖縄の人の気持ちを知ってる者としては尾長さんがああいうことをおっしゃるのは当然やと思うんですけども、まあ、政府としたらやっぱアメリカとの関係もあって、
そうでしょうね、
せざるを得んというか、まあ、もちろん安倍さんなんかそんなことも沖縄の気持ちさんが何も分かってないと思いますけどね。
そうなんでしょうかね。
私はそう思ってます。
日本経済新聞11月の19日、
はいはいはい、
木曜日、
はい、
中国発素材デフレ加速、
そうですか、
と書いておりますよね。
まあ、中国は原料をね、
はい、
こう生産している国やからね、まあ、そういうことでしょう。まあ、経済が、はい、落ちてると言うんですけど、
インド 8% 以上成長、
ね、インドがちょっと出てきましたか、
はい、まあ、そんな僕は新聞をいただきまして、
なるほど、
本当に皆さんありがとうございますという感じでございますね。
あ、それは良かったですね、まあ、まあ、そういうふうに、はい、新聞取ってない人が、
うん、
1週間に2週間に1回ですか、
そうです、
各紙をまあね、検討できるチャンスというのも面白いですよ、
まあ、あのね、
結構新聞の提出多いからね、我々の場
合。そうそうそうそう、でね、うん、やっぱり一家庭で3つぐらい取ってる人もいるみたいなんですよね。
あ、そりゃそうですよ、もっとあると思いますよ。
だから要するに月、まあ、1万近く払ってると、まあ、ブルジョアですよね、そう分けるとするならばね、
まあ、結構そんな人いてますね、
はい、はい、で、まあ、この後紹介する、まあ、山田ジャックさんにしろ、タクさんにしろ、まあ、2人とも僕が取材に行ってきましたけど、まあ、両方ともね、まあ、山田ジャックさんは難波にあるみそのというレジャービル、
はいはい、まあ、有名なとこですね、
はい、の一室白芸という、
あ、
そうなんですか、はいはい、白芸という白いクジラという名前 の、 あのバーで一人トークライブを、
あ、まあ、
約1時間されまして、
あ、で、
あのタクさんという方も、まあ、大阪市内の方なんですけど、
は
いはい、
あ、
まあ、この方の部屋がもうすごくてですね、
です、
僕は久しぶりですねというか、まあ、生まれて初めてかな。
なるほど。
あんだけその物が多くてこう積まれてる家に行ったのは、YouTube の方でも動画公開しますんで。
なんかいわゆるその、はい、ゴミ部屋とかそんな感じですか。
そうですね。
簡単に
言うたら、お部屋っていうのがね、
たくさん怒るかもしれんけど、
いや怒らないですね。
あ
の心の広い方なので、
は
い、
あ、そうです
か。汚れてる部屋と書いて、うん、僕は今回お部屋というタイトルにしてしました。
まさにおっていうのが汚物の汚ですよね。
そう、そういうお物もいっぱいありましたけどね。
あ、そうですか。それは良かったですね。はい、あ、いろんなもの、まあ今週はいろいろ見てきました
、
ね。
いや、もう忙しかったですよ。
お前ね、お互いに忙しかったです
ね。ふよくんどうですか。
あ、僕の方はね、結構まあいろんなことがあってね、まあ、はい、ちょっと面白いのは時間大丈夫でしょうかね。こんなおもろい地図をね、僕持ったんですよ。てっぺこれ知ってますか。これ裏地図って言ってる地図なんで、
はあ、
見せましょうか。
裏美術館っていうのは知ってますよね。
あ、裏美術館、あれ有名なところですよね、はい、あ、これ前通ったことある、入ったことない。
おお、でっかい巻物みたいなの出てきましたね。
おお、
おお、
おっと、まあ、はいはい、これものすごい、
あ、世界地図ですか。
値段のある地図だと思うんですよ。これ、まあ、あ、クレハタ、
なんか日本が普通のないところにありますね。
はい、これ裏地図って言います
ね、はい、なんか書いてますよ、上の方に。
え、
東アジア諸国図、環日本海、
はい、
東アジア諸国図、
はい、
富山中心 聖なんとか法伊豆って書いてますね。なるほど。はい、なるほど。日本の富山が中心になってる、
富山を中心に、はい、あの世界を見るとこのように
日本があの仰向けになってますね。
日本が仰向けになってですね、まああの大韓民国とか北朝鮮、
そうそうそう、
民主主義人民共和国とかな、
う
ん、そんな
まあそうやって見るとやっぱり
中国とかロシアはね、
朝鮮半島って半島やなって思いますね。
いや半島やと思うし、はい、
とんがってますね。ま
面白いのはですね、はいはい、この日本海っていう湖が、はいはいはい、ああもうあマイク当たりましたか。これがね、
湖とか海ですね。
ほんまやね、日本海
は、うん、どんだけでかい湖
か、大きな海ですけど、はい、これが、まあ、あのこれに出ていこうとする、うん、まあ、朝鮮半島のあたりとか、うんうん、まあ、ロシアとかそういうところ、うん、日本がこうパタッと蓋してるみたいにね、太平洋出られんようにしてるようなね、ご飯でみたいな、まあ、アメリカから言うたらそういうような
不思議ですね、うん、こう見方によってというか地図 の、
はい、
その表示の仕方によって感覚が違いますね、
はいはい。
普通日本って立ってますもんね。
そうですね。
タツノオトシゴみたいに。
そうですね。
今回はデローンと仰向けに、まあ、なんかあの背中をこうそっそらしてね。
そうそうそう。
寝てはりますね。
ね、あのこういう地図とまあ他にもヨーロッパの地図はね、はい、日本がほんまに端の方に書いてあったりで、
まあ極東とかね、ファーイーストとか言いますけど、なんでそんな地図を？で名前なんでした？なんな裏地図？
韓日本海東アジア。いやいや
それじゃない。裏地図。裏ってどういう意味ですか？
裏側の裏ですよ。
ああ裏側。
裏地図。
あの裏ナンバーの裏ですか。
裏ナンバーの裏で、ね、そういうようにあのまあ俗称呼ばれてるんです
よ。要するにその、はい、一般的な地図というか、有名な地図、
普通の地図ですね。
まあ、あの与党ではなく野党みたいなものですね。あ
そうですね。そういうことですね。
なんでそんなもん
正解で言うならばね、これね、はい、千里寺っていうところはね、まあこれ FM 千里さんの取材で行ったんですけども。
はい、
大阪吹田のですね、阪急、ね、千里線の千里山駅の、うん、まあ、駅前にあります千里寺というね、はい、大変面白いお寺があるんですよ。
お寺ですか？
そこを、まあ、千里のお寺ですか、千里寺ですわ、
うん、
そこを取材に行ったらそこの、まあ、お坊さんがですね、
はい、
面白い地図があるからね、これあげますとは言うてね、これ富山市が作った地図、
あ、
市が作ってる富山市。
だから富山市が中心になってるんですか。
だから
富山が中心ですね。
大きな予算のやと思う、これ大変な予算やと思いますけどね。
ね
えー、富山、あ、ごめん、企画富山県です。
富山県ですか。
はい、昭和24年の4月のに作成と書いてますね。で、作ったとか東京カートグラフィック株式会社というところで、ちゃんと、まあ、あの国土地理院の許可を得た、非常に立派な紙にね、精密な地図があるんですよね。これなんでこんなの作ったかというと、まあ、裏日本とかね、山陰とかいう言葉があるじゃないですか、
はいはい、
ね、これみんな裏とか影とか言われてねはい、はい、
まあ、裏ナンバーも裏ですよね。
まあそういうことですね。だからそれ裏ナンバーの場合は別に悪い意味というか
ちょっと隠れ家みたいな感じですよね。
そういうような、まあ、むしろ英法なんですけども、はいはい、裏日本も山陰もですね、英法じゃなしに、
は
い、ね、あくまでその強いもんが弱いもんをですね呼ぶような別称みたいなものを使うようにしてきたということですよね。しかし決して裏ではないということと、時代が変われば、まあ、江戸時代あたりまではですね、もう少し前も含めてずっと文化は全部その大陸からやってきましてね、
はい、
この日本海を通じてやってきて表が日本海やったと、
うん、
そういう発想もあるし実際そうなんですよね、
うん、
だから物の見方によってはその千里寺の、うん、あの住職さんはですね、
うん、
ちょっと立場を変えればね、
そうそう、
いろいろ 見方は変わるんや、うん、ということを、
あ、
まあ、あの信者の方っていうか門徒っていうか檀家っていうんですけど、そういう方々に知ってほしいということで、うん、まあ、取材を通してると思うんですけど、いっぱいこの地図を格好であるわけですよ。これを貸し出してね、
はい、
いっぺんこういうものの見方でものを見てくださいと、いうようなことを、まあ、ものの見方もちょっと立場を変えれば、
そうそう、
コロッと変わるんやということを、まあ、あの、いわゆる宗教というんですか、まあ、あの、善良な宗教者としてですね、そういうようなことを教えてはるんですよね。
あ、まあ、要するに、善も悪も、一緒やと、
ね、一緒というわけないんですけど、
今善やけど、見方を変わればそれも悪になるしってことやな、
うん、そういうようなね、まあ、相対的というか、まあ、いい意味での相対的なものの見方をしなければですね、
うん、
世の中もわからないし、
まあ、特に今の世の中ですよね、
うん、今もう本当にね、そういう凝り固まった見方したら飽きませんよということがね、まあ、そのためにこれをあって、まあ、僕はまあ、まあ、あげますとは言われてね、お気に入って持ってきたんですけど、
まあ、よくね、そういう話は聞きますよね。ただその富山県を中心にしている地図は僕初めてですよ。
そうですよ
ね、例えばオーストラリアを中心にしている地図とかね、
それはまあ国がね、
そうそうそうそう、
オーストラリアが目指したいというのが、
あの南極とかなんかあれじゃないですか、ね、北極とかね、
そういうような、
まあ、そんな見たことありますけど ね、
そうですね、ここはまあだからそういうような、うん、自分との住んでるところを中心になってですね、
はい、
というようなまあ考えも多少あるかもわからんけども、
うんうん、
それ以上に、
うん、
まあ、裏表というようなね、あ、まあ、あるいはその山陰とか山陽とかいうような言い方も含めてね、
うん、
ちょっとその辺を考えんと飽きませんよということですね。
そうやな、北海道がいつも上に来る るけど、沖縄が上に来てもいいわけですからね。
まあそういうことですね。
そういうことですね。
はい、まあ今はそういうこともあるかもわかりませんね。そうだからまあ地図によって違うし、はい、ものの価値観というのもですね、はい、いろいろ変わるもんやし、ちょっと見方を変えれば、まあいろんなもんがまた見えてくるということをね、うん、宗教者として、まあその信者の方に訴えてるということ
ですね。日本の教育がほんま一番強調せなあかんのはその部分なんですけどね。そういうね、そういろんな考え方があるっていうことなんですけど、はいはい、まあそんな風にはなってないですね。
ないですね。
今の日本の教育は。は
い、だからまあ、ザーッと流れるんじゃなしに、なだりに、はい、うん、乗る人は乗ってもええけど、乗らん人もあってもええし、
そうよね、
乗らん人は乗らん人で、まあそういうところ、こんな表現をね、していって、うん、まあ黙ってたらわかりませんのでね、うんうんうん、そういうことをまあ多分僕らに教えてくれへんと思いますけども。
やっぱり貴重な、
なかなか
裏地図、千里地すごいですね。
千里地すごいところ。
千里テンプルですか。
千里テンプルで、如是山千里寺って言うんですけどね、はいはい、ここのまた本堂はね、はい、昭和天皇のね、はい、御大天っていうんですか、新しく天皇になられた時に、京都御所でですね、はい、大儀式があったんですよ。うん、その時に、まあ、使ったパーティー場のですが、ここの本堂になってるとかね。
へ
え。おもろいでしょ。
おその辺はちょっと。移築したってことですか。
移築したんです。
うん、
まあ、関西大学が始めもらって、はい、関西大学が入れようになったから千里寺に来たんですけども、その建物のね、まあ、これはもう、皇室ファンの人はぜひお行きになったらいいと思います。
この放送はあれですか、もう終わったんですか。
終わったんですか。まあ、FM1000 の放送すぐ消えますんでね。
はい、今週は何するんですか。
今週はね、はい、アジア図書館という、これがまた、すごいとこです。濃いとこですわ。
もうすごいです。JOBBB もすごいとこ行ってるけど、FM 線にも ね、うん、ね、なかなかおもろいですね。
まあ変な言い方で僕が入って、ちょっと入れてもらってからね、はい、かなりなんかそういう方へ入れたようになったんちゃうかなと、自分では、まあ、やなと思ってるん
です、
まあ、
そうかもしれないですね。
ちょっとあんま言ってませんよ、
ね、11月の28日の
結構もろになってます
よ、ね、土曜日、午前10時から
またね
FM 千里で
聞いてあげてください。
遠くの方はインターネットで、海外の方もインターネットで聞けますの です、ね、お願いいたします。
はい、はい、ということです。
あとね、僕はこの本局の近くにヤマダ電機という家電量販店が。
ヤマダジャクさんじゃないですか、
ね、あ、違います、電気の方ですね、
はい、電気ですね群馬県がなんか
で、
ね、
そう
日本一の電気屋さん
に。そこに行きまして、まあ、ちょっと電気コーナーっていうんですかね、パソコンコーナーとか
を
こうブラッと見ておりまして、まあ、そしたらいろんなパソコンが出てたりとか、うん、まあそこはMac のコーナーだけ独立してあるんですけど、Mac が新しいパソコン出したとか言っていろいろ書いておりまして、まあ、欲しいなと思ったんですけど、値段を見てやめました。
Mac はね、はい、特に高いですね。
あ、そうなんですか。
という感じしませんか。
ちょっとわかんないですね。クリエイターの方よう Mac 使ってるんで、うん、僕も今動画編集とか用意してるんで、ちょっとMac もどうかなと思って、まあ、Mac も視野に入れて新しいパソコンの購入なんかも考えております。
それは
まあ、それどうなのかわからないですけどね、それはもうわからないです。まあ、以上をもちましてですね、
はいはい、
我々
今週間の、まあ、いろいろありますが、この辺でね、時間が来ました、
は
い、
1週間の動きは終了いたします。それではこの後は、
はい、
よっちゃんのお料理コーナーで、はい、恋物揚げ田楽というちょっと変わった、
今週は特に面白いです。
そうですね、料理の紹介をいたします。
大阪は千里中央にあります JOBBB スタジオからあなたに発信中 JOBBB。 この後はよっちゃんのお料理コーナーです。
よっちゃんの
お料理コーナー。
はい、まあ、なんというのか、今日は不思議な問題あります。これおかずなのかお菓子なのか、うん、その判断をこれ皆さんに、あ、スナック、ほう、なるほど、うん、まあそう言ってみたらそうかもわかりませんね。時間結構かかりましたね。
あ、ちょっとね、今日は撮影に手間取
る。あ、そうですか。まあ、本当に、まあ、本当昼前ぐらいに食べられるか思ってたんですけども、もう今日もやっぱり15時という時間が来ました。
はい、
さあ、それで、まあ、今日は何かと言いますとですね、まあ、今日はタイトルから言っておきましょうかね。はい、それが皆さんよく分かってもらうと思います。恋物揚げ田楽。
はい。
恋物揚げ田楽でございます。映像等につきましては、また YouTube でね、うん、この辺の感じは、クリアな映像が出ると思いますが、とりあえずまあ今日はというか今はラジオの録音ということでいきましょう。はい、大きな皿のところにですね、これなんというのか、中心部から串に刺した直径、うん、3、4センチのべちゃっとしたこう不思議な、ちょっとねぶり飴みたいな感じもあるんですけどね、うん、そんなんがぐーっと、円周形に並んでおりまして、皿の上に並んでる、
なんかうちわみたいな、
うん、まあ、ちょっと大阪万博のマークにも見えるし、うん
なんとなしに天神さんのマークにも見えるというような面白い、はい、あのなんていうかディスプレイの仕方なんですよね。それでそのこの櫛も綺麗、その先についてるこの小芋も全部が全部丸いわけでもなく、中にはちょっとブーッとこう踏みつぶしたようなやつもあったと思ったら、割と綺麗にあの丸のもありまして、でその上に、これ小芋を多分揚げてるんですよね、うん、これ揚げというのが出ました、うん、揚げ田楽ですから、うん、その上にあの本当美味しそうなこう、オフホワイトプラスちょっと茶色気味の味噌がブワッと乗ってます、うん、はい、この味噌がまあいい香りを放ってるんですけども、はい、その味噌の上に黒ごまがポロポロと乗って、うんうん、でさらにその上にまあ細かく切りましたですね、糸のような柚子が乗ってるというね、いろいろ香りだけでも柚子の皮が乗ってるという香りだけでもいろんな香りが、はい、やってまいりまして、はい、まあ小芋自身がまあこれから冬にかけての、まあ大変おいしい食べ物やし、はい、柚子は今最中、味噌もこれまたあったかくしてもうまい、はい、まあ味噌って本当にいつ食べてもおいしいもんですけど、はい、それとちょっとなんか異国の香り、ごまがねふーっとええ香りがしてきまして、まず香りから今日はおーっとこう引きつけられました。それでは、まず、まあ、とりあえず香りだけでは話になりませんので、はい、この力作を食べさせてもらいたいと思ってます。なんかこう一番大きそうなのからいきましょうかね、うん、これ取らしても結構ありますね、なんかでんでん大根みたいな感じでね、
そうですね、でんでん大根
面白いですね、こうちょっと振ったらなんかペンペンと音がしそうなぐらい、うん、結構これ大きいですね、直径4センチぐらいあるから
ね、
はい、うん、まん丸ではないんですよ、はい、非常に素朴な、格好しておりまして、感じのいいもんです。それじゃいただきます、はい、ちょっと本当にねちゅーっとした何とも言えんが濃いものこれ、
うん、
触覚ですよね、食べれんぐらい口の中にネバネバが広がってふわふわっちゅんかねちゅねちゅっちゅんかそんな感じですよね、うん、ほんであの味噌もなかなかよう効いてますしなりますね、はい、うん、なんか不思議なもんですね。これ、こういうような表現するのか。僕もまあ70年に生きてますけど、あんまりこの、
ね。
味を食べたことない。珍しいですね、はい、これ面白い、ね。
食べたことないね。
うん、まあね、煮たもん、どこかで食べたかいな思いやけど、そうでもないし、この味噌と小芋と、この、黒ごまと、で、上にちょこっと乗ってる柚子というの。
小芋の田楽自身はあるよ。
うんうん、
だけど、
うん、
今回は
いやいや全然違うわ、
ね、油で揚げてる、
うんうんうん、
はい、
そこはちょっとね、
はい、
どっちかがちょっと中国っぽいね、
う
ん、中華料理風の雰囲気も入ってるんです、うん、あ、これはなかなかいいもんですね、うん、なるほど、
うん、
でまあ僕はあんまり感じないんですけど、こういうもん言うとえぐいとかね、
うんうん、
なんか言う人もありますけども、うん、そういうそのえぐみというもん僕は全然ないと思うんですけども、あったとしてもこの味噌とかそういうところがですね、
うんうんうん、
完全にまあ殺してくれてますので、
そうね、
まあ結構何本でも食べられるんちゃいますかね。何よりもこうほんまにどう言うたらいいの、僕そんな言ったらもう勝手なこと言うてんやけども、なんか縄文時代の人が食べてたような不思議な、この芋自身がやっぱり僕ら、
ね、うん、あるんですね、
うん、僕はモサありますね、
ね、
うん、
好きやね、
大好きです、あの、まあ、それこそあの太平洋のねヤップ島行っても芋でしたし、あるいは台湾の、まあ、高都市行っても芋でしたし、あの人らは芋がまあ主食でしたから、その中でまあちょっとでもまあちょっとだけですけど暮らしたものとしましては、この芋の味はお、なんとも言います、こんなおしまいないけどね、向こうの人らし
さ、あーね、
うんうんうん、あー、なんとな、これはまあ豊かな気分になるちゅんか、先祖返りしたちゅんかこういう味はやっぱり、まあ、若い人、まあ、僕も江戸市でも知らんかったから若い人も知りはらんと思うし、特に子供さんにねこんな味をこう味わってもらいまして、日本民族の古のところまでバックするような感覚を味わってもらいますといいんじゃないでしょうかね、うん、これはおかずよりも、
うんうんうん、
ね、これやっぱこうお菓子、お菓子ですかね、不思議やね、こう、なんかほんまに昔の人がこんな、ひょっとしたら平安時代の貴族あたりの人が食べてはったんちゃうかなという。
おやつか。
うん。おいしいですね。なんぼでも食べられますね。
完食。
うんうん。うん。うん、この粘りっていうか、うん。うわぁ まあ、舌が喜ぶ。うまい。ただこれ、結構カロリーあるな。
カロリー高いと思いますよ。
急になんか効いてくる感じがしてる。
栄養価もね、高いね。
うん、と思う。うん、それ、また次、
はい、
聞きます。とりあえず非常に気持ちのいい、この、小芋の揚げ田楽。まあ、初体験としまして、大変喜んでおりますが、
はい、
こういう不思議な料理、今日また思いついてくれました、てっぺいくんとよっちゃんのコンビでございますけども。さあ、それじゃあ、早速ですけども、
うん、
材料からいきましょうか。
はい、はい、小芋、8個。
うん、お、8個。はい。
で、分かりました。はい、300g ほどありました。
あ、カッコして 300g と書いてますね。うん、
だいたい1個が、35から40g。
おー、なるほどね。
の、はい、小芋ですけども、
はい、
別に大きくても、
うん、
大きかった大きかったで、
うん、
切って、
はい、
使えますから。
なるほど、はい。別にまん丸である必要はないわけですよね。
まん丸、
いや、これも半分に切ってみる人が、調理の前に。やっぱり丸がいいんですか。
あんまりね、大きいやつはね。
うん。セーフはいい。
しんどいから、
ね。なるほどね。うんうん、まあ、この、ね、こんな、弱指と人差し指と、こうして丸ができますよ。
うん、
これぐらい、
の方がいいけど、長細いやつでもいいの？
長細いのもあります
、ね。ただね、ものすごくどでかい。
うん、それは、
それがね、うん、ちょっとやりにくいかもしれない、
ね。まあ、やっぱり小芋というからには小芋を使いましょうね。うんうん、はい。
わかりました。使いましょうね。
うんうん。はい、里芋ではちょっと無理やと思います。はい。
あ、親芋のことね。これだったら言葉が難しい。
難しいですね。ね、はいはい、
はい、で、片栗粉が適量。
はい。
それから揚げ油。
うん、
米油を今回使いました。
はい。まあ、ずっと米油ですね、はい、うちはね。はい。
で、田楽味噌ですね。
うん、
これは、他のものにつけたって構いませんけども。
はい。
今回の、味噌はですね、白味噌が大さじ2杯。
はい、うん、うん。
34g。
はあはあ、
練りごま。
はい。
小さじ2杯。
お、
これはチューブに入ったやつ最近売ってて、これは便利ですね。
ああ、なるほどね。こういう素材が便利になったね。
昔ね、そう、昔は瓶詰めやったんですよ。
ああ、なるほど。
これまた使いにくいてね。
ああ、そうやろうね。
それが今ね、瓶詰めがやっぱ売れないんで
しょ
うね。
でしょうね。
置いてないですね。
なんかやっぱりこう、最後をやるときでも手でなんか入れるわけにいかんしね、もったいない感じするもんね、瓶についた感じね、なんでも。
だから、結構高いもんだから、チューブはいいですね。
なるほど。
で、冷やさんでいいしね。
なるほど。まあ、そういうその練りごまのチューブを使おうと。なんかちょっとからしとかね、そんなもん、
ね、
昔からチューブやったけど、はい、ごまだけはなんか瓶やったんですよね。
ね、
わかりました。
で、砂糖が大さじ1杯。
はい。
みりんが小さじ2杯。
うんうん。
それから、柚子の皮をですね、
はい。
おろし金ですりおろして、
うんうん。
やったやつが少々。
あ、それも入ってます
ね、柚子。入ってますね。それはあんまり効かないん
です。やっぱり上にちょっと細かい。
切った方がいいね。
うん、なんか、つまようじみたいなやつを切った方が柚子の感じが出ますね。
はい、効きますね。
よく効きますね。はい。
で、黒ごまトッピング用に、
はいはい、
少々。
なるほど。
以上です。
あ、なるほど。はい、で、この黒ごまの味でごまの匂いがしてるんじゃなしに、うん、ごまのチューブから出たやつがこれ入ってるんですよね。黒ごまはあくまで、まあ、あ、ごまやなっていう感じの確認みたいなもんですよね。うん、まあ、これあった方がいいかもわかりませんね、はい。面白いですね、これは。
以上です。
わかりました。
はい、あ、
これだけですか。
はい、
割とまあ単純な材料ですね。
そうね、材料自身はね。
なるほど。
はい。
はい、それじゃあ、作り方ですか。
で、小芋ですけども、
うん、
まずですね、
うん、
普通はよう皮むくんですけども、
はい、
皮をむかなくてもできますよというやり方を今回は、はい、やってるんです。
あ、そうですか。
はい、はい、で、皮をつけたまま、
うん、
やるんで、茹でるんですけども。
凍ってきたままですね。スーパー、デパートで凍ってきたまま、八百屋さんで凍ってきたまま。
ままですね。
はい、
茹でるんですけども、
うんうん、
ちょっと泥がついてるときは、
うん、
表面をですね、たわしで洗いまして、うん、
あ、なるほど、はい、
で、両サイドというか、上下、上と下、
はいはい、
根っこと葉っぱとか、なんかよう分かって
る。まあ、これ、どれが根っこか分かりませんけど、要はまあ、
そこを切り落とす。
分かりました。
はい、
その、
端を落とす。
親にくっついてるとこを切り落として、
ね、根っこをくっついてある。そこのところ、硬いんですよ。
ああ、なるほどね。はい、
だから落とします。
はい。
で、たっぷりの、わりかし大きめの鍋に、
うん、
たっぷりのお湯を入れまして、
はい。
で、あ、お湯ちゃう、ごめん。水を入れまして、
水から。
はい。で、小芋を入れます。
はい。もう水の時、一回も入れるんですね。
そうそうそう、
はい。で、着火するわけですね。はいはい、火をつける。
で、蓋をしておいて、
うん、
茹でますけども、はい、沸騰するまでは蓋をしておく。
はい。
で、沸騰したら、
うん、
蓋は取り除いて、
うん、
沸騰を続けます。
蓋を開けて、
開けて。
沸騰を続ける。
なんでか言ったらね、
はい、
蓋をしたまま、
うん、
茹でると、
うん、
どうしても、小芋って、ぬめりが出るんで、ぬめりのために、ブワーッと吹きこぼれるんですよ。
これ怖いですね。ちょっと、バーッと来たらね、うん。
吹きこぼれるから、
はい、
コンロが汚れますので。
まあ、コンロも汚れるし、焼けとしてもいかんし。
はい。ほんで、蓋は開けたままで、 やります。はい、んで、アクとかですね、ぬめりとかいっぱいで、ね、出てきますね、
表面。表面そんなのありますか。まあ、
すごいですよ。
ご存知の通り、調理の時は全然行ったことないので、わからないんですが。はい、
でね、竹串が通るまで茹でてください。
はい、刺して。
そうそうそうそう。
竹串が通るまで。
はい。はい、だから沸騰してから、大体ですが15分。
ぐらいかかりました
か。で、あれ、柔らかくなりました。
わかりました。
はい。
はい、でなおかつそれでもやっぱり一遍竹串を通してゴリゴリとしたりしたらまずいですよということですね。はい、
で今回のね、実はあの小芋は非常に悪かったんですよ。びっくりしました。こんな悪い、とか思って、もうね硬いところがいっぱい。だから茹でてんねんけどそこのところは、多分孫芋かなんかついてるんちゃいます？
いやー、孫でもそんな硬いの珍しいですよ。
硬いそこの部分が
ちょっとおかしいですね。それは
ちょっと文句言いに行かな
くて。それはもうちょっとおごねるべきですね。
あの安売りやったら文句言えないけど、
いつも安売りですけど
安売りじゃないんです。
今回はそうです。
いつも安売りちゃうよ。
あ、そうですか。ああ、まあ店によって変えてるんですか。
で一応店で買ったんですけども、今回はダメ。
わかりました。まあ、一番まずいですね。
まずいですね。
お金も出して期待もしてるのにまずいのいただきません。はい、
で結構ね硬かってね、
あ、そう、
あのこう串で刺してても場所によってね硬いところ、
ああそれあるんですよ。
じゃあ何本茹でてもダメよそういうとこは。
まあそれもあれ一旦ああなったらね、ああいうもんは本当に直せません。
直す、
本当やで。もういっぺん癖がついたら人間もそうですけどね。
いや
なかなか治りません。僕も
治らない
癖がいっぱいあります。わしも子供も一緒です。
でで、あの引き上げましてですね、
まあ、いいのを選びましょう。まあ、
もしょうがない、そんなもん。
まあ、店の人に確かめるべきや。まあ、そらすやね。そらすやね。ほんまやね。まあ、
はい。はい。いいですか？
今のところされると、僕は悪いの当たってませんから。
いやいや、まあ、そう、うまいことしたんです。
取り除いたんですか。
そうです。で、引き上げまして、で、ちょっと触ってもですね、触れるぐらいの、あの、温度になったら、皮を剥きます。
はい。わかりました。人肌、人肌っていうか、そんな、
人肌
よりもっとあったかくてもいいです、ね。
40度ぐらい。
40度、なるほど。裏ぐらいね。
まあまあ。
はい、
で、皮むくんですけども、あんまり熱かったらクッキングペーパーなりして、包んだりして、剥いたらいいんですね。
なるほど。
それむくと。手でむくんです。
手むきですか？
手むきです。
手むきっていうのは、
これが便利なんです。朝、包丁使わない。
なるほど。
手でむく。
なるほど。
むける。
わかります。
これが一番ね、今回のやり方で。
ボイルした場合は、
そう。
ボイルした場合は手で剥けると。
剥けるんです。
それ手で剥くとき、ちょっとき、貝になったりするって言いますけど、それはどうですか？
あ、絶対もう貝な。
あ、
なってない。なんで貝で茹でてるか。
ボイルしたからね。
ボイルした。
やっぱり皆さん、あれ大事です。こういうもん嫌がる人、そういう人があるんですよね。
そうですね。
この指と指の間が赤くなったとかね、いう人があるけども、皮むく剥き方は、だからボイルして、串が刺さるぐらいまでボイルしたやつを、まあ、その水を捨てて、で、ちょっと、持てるぐらいになったら持って、つるつるつると
。
皮むいても、まあ、よっちゃんも割と感じやすい肌やけども、よっちゃんの肌では何ともなかったの。すぐ中痛なったとか、こんなこと言ってますけどね。はい。
それで、それで一応、下処理は終わりました。
ああ、よかった。
濃いものね。
あ、それよかった。
もう、もう一つ、片方では、田楽味噌を作ります。
はい、わかりました。
で、ボウルの中に、白味噌と練りごまと砂糖とみりんを入れまして、ガーッと混ぜましてですね。で、今回練りごま使ってるので、結構そのスプーンにね、こびりつくんですよ。
なるほど。
ね。だから、今回は、まあ、私は、この、あれを使いました。何やったかな、ゴムベラみたいな。
ああ、わかるわかる。あれ、
ゴムベラ。
面白いものがありますね。
ちっちゃいゴム
みたいな格好になって、ゴムベラになって、あれはおもろいもんですね。
それでガーッと混ぜましてですね。
あれ一つあったらいいです
ね。便利ですね、ちっちゃいのあればね。
はい。
で、そこに柚子の皮をすりおろしたものをもう入れて、
なるほど。
で、ガーッと混ぜます。はい。で、それで一応、田楽味噌は出来上がり。
はい。
はい。で、次に、この次の作業がです、面白いんですけども、茹でた小芋を潰すんですよ。
え？
茹でた小芋を上から、あ、潰すんです。
あ、こう手でグッてやる。親指を、
はいはい、
親と人差し指
でギュッと潰す。潰し方がね、あんまりこうガッガッガッと潰したら、こう割れてくるん
だ。それはまあそうやろ。
割れん程度。みたいになる
んで。ああ、まあ割れん程度にビラビラにならん程度。
まあ適当にビラビラになってもいいんだけど、ちょっとこう繋がってる程度ね。
はいはいはい。切ったらか。
切ったらか。あ、ほんで、あまりにも分厚い場合は切りますよ。はい。分厚い時は、1センチ幅ぐらいの、あっさりなるように切って、で、どう言ったかな、上からキュッキュッキュッキュッと。横からじゃないのよ。
わかったわかった。
小芋の上から。
上から。
難しいね、言い方。
難しいね。
で、広げて、 このこういうふうにあのうちわみたいな形。
なるほど。で真ん中がちょっとへっこむわな。当然それは上から押したら。
いやいや、その辺は真ん中へっこまない程度にこう全均等に、
うん、なんか餃子作ってるみたいな感じなんで、餃子の皮をこうやってるみたいな感じですね、はい、要はまあ両手の間に挟んで、うん、親指と人差し指挟んで、うん、チュッチュッチュッチュッとしながら、まあ割と円形を保つような平たくするということですね。
で少々割れててもですね、はい、片栗粉で止めてしまうので。
あ、なるほど。
で、こう綺麗に伸ばしたやつを全部ですね、うん、両面片栗粉をつけまして。
片栗粉を振るわけですか、パラパラと上から振るの。
いやいや、片栗粉をためたバットに、う
ん、バットに入れるんですか。
直接入れて。
あ、そう。
で、
あ
のフライするときみたいな。
あ、なるほど。
バット表面
つける。あ、分かった分かった、
はい、はいはい。で、あんまりたくさんつけない方がいいんですけどね、うんうん、
なるほど。
適当にこう、うん、薄めにつけてください。
なるほど、はい。
ほんで180度の、うん、あ、ごめん、170度の油で揚げます。
わ、はい、かりました、
はい、で、うっすらこう色がついた程度に、うん、揚げて、
うん、
で、こういう串ですね、二股にこう分かれた串があるんです
けど、ね、なんか爪楊枝を真ん中先割ったみたいな不思議な串ですね。そうそうそう、はい、まあ、フォークみたいな感じもするね。
そうですね、
これ和菓子なんか食べる時のね。
そうですね、フォークですね、
はい、
これは、
うんうん、これ和菓子食べる時の、そうそうそう、食べる時って変な言い方だけど、食べる時の、あの、まあ、はい、それで、
はい、で、串で刺してですね、あで、あの、さっきの田楽味噌を今日と塗りつけまして。
なるほど。これまあ量はいろいろあるやん ね、
そうですね。
ここまでちょっとこれ容器塗ってる感じするんですけど、
ね、
もう少し少ないのが好みの人は少なくてもいいと思いますよね、う
ん、
そう
そ
う
そ
う。
で、黒ごまをちょこちょこっと振って、はい、で、なんかスナック菓子みたいな感
じですね。なるほど。で、まあ、好きな人はなおさらその柚子の雰囲気があるので、
ああ、そうそうそう、柚子の皮を、ね、
皮を細かく切って、僕はこれがやっぱりごつこう秋っぽいというか、まあ、初冬の味っていうかな、うんうんうん、これからいよいよ寒さという感じの時の、うん、日本のこう伝統食みたいな、うん、まあ、味噌もそうでしたし、うん、芋もそうですけどね、うん、そんな感じがしますよね。なるほど。
これで終わり。
終わった。うん、そうですか。あ、ご苦労さんでございます。
これなんでね、ほんで、うん、あの、普通に切ってね、
うん、
表面に片栗粉つけて、油で揚げても構わないんだけども、なんでわざわざ潰すかって、なんかこのふんわり感がなんていうかあるんですよね。
なるほどね、まあ、そう、感触の問題やね。
感触 ね、
ね、なるほど、まあ、その代わりこそギザギザとした感じで、うん、まあ、これ面白いという風雅と捉える人と同時に、もうちょっとしっかり丸があった方がええという人もあるかもしれない。
そうそうそうそう、
これはなんか本当に踏み潰したみたいな、形容が悪いけどね、わらじみたいな感じ一緒に合ってるやんかな。わらじの丸下、丸わらじみたいな、うん、それも皆さん分からへんのね、丸わらじ言ってもね。
あ、
うん、困ったことでございますが、ね、あの、まあ、あの、わらで作った草履のことわらじ言うたんですけど、ちょっとそういうような、
はい、
うん、あの素朴さはあるんですけどね、うん、まあ、あの、その辺、まあ、これは好みやから、あ、いいと思いますが。
これ箸を。
え、
箸というかね、硬いところ
が。ああ、なるほど。
ガリガリしてるわ。
ああ、そう。ああ、それは抜けてくれたわけね。うん、ああ、ここに、まあ、ここにはなかったから、まあ、3つ
食べ
た。
別に食べれんことないんだけど、やっぱり、こういうのもダメですね。
いやいや、
業者の人を言ったら。
もう分かりました。それ業者に言ってください。もう、あの、今これ、どなたとこれどうしようも。どこのこれ、小芋でした、産地は。覚えてますか。
熊本県、阿蘇。
阿蘇ですか。熊本の、あの、芋はいいんですよ。
美味しいですよ。
うん、
今回の汗ね、うん、ちょっと当たりが悪い。
ああ、まあね、うん、そうですか。それはまあ、あの、農家の方もちょっと気をつけてもらわなきゃいけませんね。
ほんまにね。
うん、まあ、
結構値段、
業者。
あんまり値段
してる。これ高い、高い。
69円。
おお、ほんまですね。これは高いもんですよね。うん、大阪ではね、産地はやっぱり泉南ですよ。
あ、
泉南の芋は美味しいですよ、ね。
私、愛媛の。
あ、愛媛は
もっと。愛媛大好き
です。愛媛の大洲のあたりがね、うん、あ
の、愛媛のね、
あれ、肘川っていう川があるんです、向こうに。僕は行ったことあるんですけど、
うん、
あの肘川の河原でね、芋煮会しまう、ね。この芋煮会がまた嬉しい話でね、うん。あの、その時に、まあ、あの、愛媛の里芋ちが、小芋は本当に美味しいなと。
美味しい。
思いましたね。まあ、その他にもね、これ美味しいところはね、北陸がうまいんだ。
あ、
まあ、大野、福井県の大野がまあ名産地ですよね。今ちょっと向こうから取ってませんけども、あの辺りとか富山県とかね、
うん、
まあ、滋賀県の辺りとか、やっぱり雪国のこの小芋っていうのはね、またね、こういうようにその熊本辺りのあったかいところの小芋とね、違いますね。
まだ
違うのか。うん、まあ、あの、よう言うたらキメがもっと細かいんです。ぬめんがもっとぬっちゃー、ぬっちゅーっていう感じ。うん、もうこれ、もうこの味覚えたらやめられませんね。あの、熊本は美味しいんですが、ちょっとあっさりしてるんですよね。その中間ぐらいのところが、愛媛のあたりじゃないかいなと思うんですけども、
うん、
まあ、あの、全国に有名な産地が、まあ、たくさん芋はありますね。うんうん、まあ、米が来る前から、日本の、まあ、縄文時代のあたりから芋を食べてたという説もあるし、あるいはまたもっと、弥生時代でも芋を食べてたという説があるんですけど、芋はとにかく主食として、 日本人の先祖からずっとこの日本のまあ風土の中で溶け込んでるもんですよ、うん、特にこの里芋小芋の類はそうですよね、うんまあ、その辺のところ、まあ、あのこんな別に食べるときにそんな意義を云々ではないんですけども忘れてほしいないというかそんなふるさとの地というか先祖の地を感じるような食べ物でしたね。あのこれがねあの、まあ、里芋という芋があるじゃないですかね、うんうんうん、で僕らはその里芋だけでも食べるんですよ。こういうことじゃなし、うんうん、僕らって別に僕は芋食いやないんですけども、うんうん、僕らのふるさとではね、うん、でお正月の雑煮にこれ芋を入れる、うんね、これさつまいもでもダメなんですよ。これはじゃがいもでもダメなんです、うんうん、この里芋系はダメ、うん、その時は必ずね親芋という、うんうん、里芋やない芋の一番下の方に筒の中に埋まってる時にブクッと増えた部分があるんです。これ里芋とか親芋とか言うんですよね。これを入れるんですよね。でこれを親芋というなんで言うかというと、まあ、正月の時にはですね親方っていう親というもんを尊ぶというか、うん、それがあってですね、うんうん、子芋では、まあ、たくさん子芋がたくさんできるうちも豊穣の約束やけどやっぱり正月はドーンと親で行こうかというようなことを秘めてですね、そういうふうに言うたということも
小沢さんで小芋とちゃう
の、うん、小沢さんじゃないんです。それは小沢さんの小芋っていうのもあんねんけども正月はやっぱりなぜかねわしらはその小芋よりも里芋を切ったね切り芋のような雑煮の具に入っとったんですよね。京都はまたちゃうかも分かりませんけど
滋賀県もそうでした。あれなんか親芋ね、うん、田舎行って徳島遊びに行った時にね、珍しいの売ってるな思って買っ、うん、て帰ったら、うんうん、まず今
そのぬめりはあんまりないわな
親芋、
うん、まあそれ正月の雑煮はねだからとろーっと 白味噌の中にね、ちょっとこう繊維を感じるようなね、そう親芋入っとって、うん、それでちょうどよかったかも、うん、まあもちろんぬめりしてますからね、うんまあ、もちろんこの頃はまあそんな関係なしに小芋入れてしはるとこもあるやろうし、うんうん、まあいろいろと、まあね、やる方があると思いますけども、まあそんなところで一遍こういうような、まあ、新しい領域っていうんですか、こんなところに挑戦していただきまして、
ね、小芋の食べ方ってね、大体もう煮物が多いもん
ね。う
ん、
そうやね。
うん。一回もでね、うん、グラタンも作ったことある。
ああ、やった。
あんま美味しなかったね。
うん、これ小芋は素材として難しいね。
難しいね。
うん、西洋料理にはあんま合わんね。
合わへんね。
不思議やね。やっぱり西洋料理言うとやっぱ、うん、じゃがいもとかさつまいもが合うねんな。
で、これは合うよ。
うんまあ、今日はね、ちょっと半西洋で半中国みたいなね、うん、まあいろいろ混じったような、まあ独特の味があるんですけども、うん、僕は食べたことないんやけども、食べた人に聞くと、うん、この小芋のボタ餅っていうんですか、うん、小芋のあんころ餅がね、大変美味しい言うてる人もあります。うんこれも一遍またこの番組で挑戦してみてもいいんじゃないかなと思いますよね。
どうしよう。
まあそういう割と皆さん、今あんまりね、料理の、まあ、レシピなんかに出てけへんような、こういう日本の伝統の野菜を作った料理、うんみたいもんも、まあ、こういう我々のようなあのことやったら何でもできますので、うんまあ、よっちゃんはまあちょっとしんどいかも分かりません。試作が大変やし、まあ、このしかしこのあれですよね、
はい
恋物揚げ田楽も僕は3回目か4回目食べてるわけですよね、うんうんうん、いやいや、まあ、だんだん美味しなってきたからよかったでいうもんのほんまに試作っていうのは料理は大変やな、まあ、つくつくそのも感じました。はい、あとどうですか、なんかこれだけ言うときたいってことは。
あのお店ではね、うん、なぜか里芋って書いてあるんですけど、
ああ
一般には皆さん小芋小芋って
言うの、うん、いや里芋は僕の考えではそのあの芋あの一本棒の先に 全体であり、うん、かつその芋の一番下のところで膨らんでる部分、うんまあ、親芋の部分やろうな、うんうん、それを僕は里芋と僕ら呼んでたんですよ ね、 でそれ皆さんこれも知らん人あるかもわからんけど、その親芋があってまあ、里芋親芋もまた難しいあって、そこからねこの小芋ちゅんはもうずっと派生するようにね、うんうんうん、丸いのがいっぱいついとるんですよ、うんうんうん、だからこの親芋をこう里芋を掘り出すやな、うん、でボーンとなんかであの地べたでも叩くとねバラバラバラーとこう あのこんな小芋が散らばるんですよね。そういう芋なんですよ。でもちろんそういう小芋を作るような里芋もあれば、里芋だけの里芋もあれば、あ、ね、まあ品種がいろいろあるみたいですね。この辺のところはもう僕はちょっと残念ながら農業の経験がないので食べた立場でしか説明できませんけども、その辺のところはお百姓様に聞きますとですね、いろいろ教えてくれるんじゃないでしょうかね。はい、以上こんなところでしょうか。
はい、
はい、もちろんあの点数は200点超えております。ただこの味噌がのまああの分量ね、
うん、
これもちょっと多い言う人もあるかもわかりません。この量はね、
ちょっと多い ちょっと減らしたつもりや
ね、うん、もうちょっと減らしてもええかもわかりません。そう、うん、あもうそれはもう、その人の家 の、うん、のか家庭やし、それと柚子がこれ練り込んだのじゃなくて、あんまり柚子の味があ
んまり柚子ね、
うん、だから柚子を感じるもとはやっぱり皮をですね、
多分練りごまでちょっと味がもう出てこない
ね、うんうん、出てこないと思います ね。だからあの、まあ、それやったら別に柚子入れんでも
上からいい、ね、
上からパラパラと振りかけてもいいんじゃないかいなというような、うん、そういう改良の仕方もあるし、うん、この料理自身が何も典型的な人の出来上がりのもんやないからね、よっちゃんの思いつきか、まあなんか知りませんが、そういうとか出てきたもんやから、
ちょっとね、いろんな人の見てて、
うんうん、
レシピを
それをヒントに考えたいと思います、うん、はい、だから皆さんもそれはあくまで僕らの料理というのは何かこうレシピ集が出てるわけでもないので、うんうん、どんな料理でもそうですけど、自分なりに作り変えてくれはって、うんうん、我が家の料理にしはったらいいという、うん、してほしいと思いますね、はい、はい、どうも皆さんご清聴ありがとうございました。しつこい言いますが、 YouTube でもまもなく公開いたしますので、はい、色の具合とか作り方とかその辺のところできるようなところは映像で確認してもらいたいなと思っております、はい、どうもありがとうございました。
この後は特殊芸人山田ジャックさん再来でございます。裏ナンバー味噌のライブに潜入ボラボラです。
はい、
芸人山田ジャック裏ナンバー味噌のライブに潜入ボラボラでございます。
はい、
ボラボラ私バンバテッペイです、
はい、僕が聞かせていただきましょう。バンバ君でございます、よろしくお願いいたします。
つい最近我々の JOBBB にゲスト出演してくださった山田ジャックさんでございまして、
はい、すごい人でしたね、
はいはい、あのホームレスさんとか、うん、あのそういうあの介護ホームと老人ホームとかのネタをです ね、はいはい、
ね
あのトークでされてるという芸人さんでございまして、
なんかね、サウナの中でね、
う
ん、
そうです、
あんなとこで75分かなんか言ってありましたから
ねスパワールドですね、
スパワールドでね、はい、おお、まあ、もつかいなと言うんですけども、聞く人も聞く人やる人もやる人でね、そうそうそう、
あの多分世界でも珍しいんじゃないでしょうかね、う温泉でサウナでトークショーをされる方っていうのは、まあ、要はあのね、あの演歌歌手のトークショーとかで、どこどこホテルとかもありますけど、まさかスパワールドっていうのはね。
世の中の暑いというか、まあ、僕なんか10分持ったら伸ばせてしまえないとこですよね。
そうなんですよ。
はい。まあ、だから、
そういう、
極限の場所で、
まあ。そういう意味で、ご本人が言われたんですよ。特殊芸人っていうことは。
うんうんうん、
それでご本人の承諾を得て、こういうタイトルを付けさせていただいております。
まあ、別に特殊で何も悪いことでもないです
ね。そういうことですよね。
むしろ誇るべきことかもわかります
。そうです。まあ、やっぱ芸人さんっていうのは、まあ、人と違うことをしてなんぼの世界なんで、
まあ、そうです。
そういう意味では山田ジャックさんっていうのは、まさに芸人の頂点に立つ方ではないでしょうか。うんうんうん、
まあ、命がけでやってはるということにも面白いですよね。
そういうことでございます。
この方の、
はい、
いわゆるその、そういう熱いところやなしに、
うんうん、
まあ言うてみたら、ちょっと普通のっていうか、
うん、
元アルサロがあったとこですよね。
何すか何すか、
アルサロっていうんで、僕ら憧れたとこで、ここは。
何すかアルサロって。
アルバイトサロン言うてですね。
おほほ、
まあ、あの、嫁はんとかそんな人がですね、
はい、
まあ、アルバイトで、
はい、
ホステスさんを務めはるとこやったんですよ。
はぁ、なるほど。
プロのホステスさんかもしれんけども、
はいはいはい、
ホステス業やない素人のですね、
あ
娘さんとか、
はあはあ、学生とか。
学生とか。まあ、学生はあんまり僕出会わなかったんですけども、
はい、
結構人妻いう人が多かったわね。
あ、そういう
人
が、
まあ、それアルバイトサロン言うてね、僕らの若い時は、もう一大なんか一つのジャンルを誇ってたわけですよ。
で、そのアルサロのあったのがこのミソノですか。
あったちゅうか、そう、もうミソノ言うたら僕はアルサロとかね、
はい、
ユニバースとかね。
あ、ユニバースっていうのがね、
キャバレー、キャバレーって僕ら言ったんですけどね。
昔僕がまだテレビ見てた頃に。
あったでしょ、深夜劇場で。
いや違います。あのね、サンテレビかなんかで、要はユニバースとかいうの CM、
ね、
なんかちょっと裸の女とか踊るような場所でしたけどね。
まあ、味噌の言ったらとにかくまあ、ブランドですよ、大阪の。
味のそのとか書くんですよ。
そうなんですよね。これまた味がいいですね。
はい、
で味が、名前がいいですね。
地図で調べますとですね、どっちかって言ったら、
うんうん、
日本橋の駅の方が近いんですよ。
あ、
てかどっちかって言うたらじゃなくて、確実に地下鉄の日本橋駅の方が近いんで、だから、まあ、裏ナンバーっていう言い方をしてるんですけど、まあ、どっちかって言ったら、表日本橋みたいな感じなんかなと思いましたね。
まあ、これも見によってね、
そうそう、
表にも裏にも、まあ、この裏は別に悪い意味の裏やないんですけども、うんうん、
隠れ家ナンバーですよね。
ですね、ま
あ。ちょっと知った人が行くナンバーっていうか、
ちょっと黒田の人が行く。
まあ、僕らみたいな素人は、高島屋とか、
あ
の、吉本の劇場の前ぐらいまでなんですよね。
その奥へ入るっていうのは、やっぱり2の人っていうのかな。
そうそうそう。
そう
ういうようなことも含めてその裏ナンバーというのをつけはったんですよね。昔のあのこと言わんかったからね、
うん、
10年ぐらい前からですよね、言い出した裏ナンバーというのは、僕らが、まあ、ガチャガチャやったというかああいう言葉なかった、
まあ、そんなですね、はい、裏ナンバーにあるみそのというレジャービル、まあ、そこのですね2階にございますライブシアターナンバー白芸というい
いですね名前が
バーでですね、はい、ジャックさんが約1時間
いいですね
11月の21日の土曜日、
はい、
2015年にですね7時半ぐらいからかな、
はいはい、
ライブをされたということで、まあ、ライブの内容は前回ご登場、
うん、
ここにあの、ね、あのご来客いただいた時みたいな感じの
青空さん系の話ですか。
青空さんとか、うん、スパワールドとか
なるほど
そういう介護老人ホームとか
なるほど、
まあ、その3本立て
あの人なんか免許持ってありましたもんね。
そうです、ヘルパー2級の、
はい、2級ですか
免許持ってありますから、はい、そこのそのあたりをネタに喋られて、まあ、それでお目当てに来るお客さんもいましたし、
ね、
もしくはあのライブシアターってなんやっていうので学生風のカップルが、まあ、2組ぐらい来てちょっとヤジを飛ばしたりとかして楽しい雰囲気の中ですね、
はいはい、
トークライブは終了したわけなんですけど、
はい、
もうこのビルがですねめちゃめちゃ面白くて、
で
このビルの白芸というあのライブバーに来てるジャックさんの仲間というか、
はい、
ジャックさんのちょっと弟子みたいな、
まあ、連れあね、
はい、芸人さんがいてるんですけど、はい、もうそれもね、
はい、
もう面白くて、
あ、そうですか、
こんな世界が日本にまだ残ってたのか
と、ジャック一派っていうんです
かね、そういうことです。あ、まあ、残ってたのかというよりも僕は初体験やったんで、はい、
あ、やろね、
まあ、そのあたりの話を中心にですね、今日はラジオの皆さん、
うん、
リスナーの皆さんとボラボラしたいなと思っております。
まあ、まあ皆さんも裏ナンバーというか、
うん、
そういうとこ行ったような気になりはりまして、
そうです、
あの聞いていただいてありがたいですね、はい、
じゃあ早速、
はい、行きましょう、
向かいましょうか、
行きましょう、
この日ですね、はい、僕ちょっと別用事でナンバー行ってたんですけど、まあ、8時、あ、ごめんなさい、このライブあれですね、7時ちゃいましたわ、
うん、
10時ぐらいからスタート、
ね、
夜の10時ぐらいからスタートしてましたわ、
訂正しようかなもだけでひょっとしたら間違えたら黙ってたんですけど、は
いはいはい、夜の8時ぐらいに、うん、ジャックさんとのいつもの待ち合わせ場所がですね千日前の、
はい、
あのとある喫茶店があるんですけど、あのタバコの吸える今時珍しい、
あ、なるほど、
あ、まあ、多分皆さんご存知だと思います、あの D のつく、
ね、
D のつくドトールっていうあの
コーヒー屋さんです、ね、
喫茶店があるんですけど、はいはいはい、2階建ての喫茶店で、1階はね、確か禁煙やと思うんですけど、はいはい、その2階上がると、
うん、
あの喫煙所がありまして、あのアムザっていうビル有名ですよね、サウナの
あ
るビルなんですけど、あのビルの1階と2階にドトールがございまして、
ま
あ、僕らいつもそこで待ち合わせ、
あ、そうですか、
前やった時も
ジャックさんに会わせて、
そうそう、そこに待ち合わせしまして、
はい、
でジャックさんやっぱりこう僕が2階に上がっていくと、
はい、
美味しそうにこうタバコをこう吸われてて、
似合いますね、
はい、で、はい、まあ今日はよろしくお願いしますという、うん、まあ、挨拶を交わしまして、
はい、
でそこから歩いて味噌のまで行ったわけなんですけど、この道中もね、
うん、
なんていうかな、こう、うん、まあ、皆さんが抱いてる難波像、まあ、そのまんまで、うん、あの居酒屋があったりとか、うん、ホテルがあったりとか、うん、飲み屋さんがあったりとかね、うん、まあ、カラオケ屋さんがあったりとか、はい、で店でもお兄さんが手叩いてお客さん来てくださいっていうことを言うてたりとかね、それとかあのちょっとこうミニスカートの女の人を連れた、
は
い、あのこわもてのお兄さんがおったりとかね、そういう世界なんですよね、まさにそういうですね、うん、まあ、僕が抱くこう古いナンバーの光景がですね、うん、まだこの裏ナンバーには残っておりまして、
ちょっと映画みたいなシーンですよ
ね、そういうことです、ね、はい、石原裕次郎なんか出てきそうな、
まあ、小林明太さんと
かね、まあ、今やったらビートたけしとかね、あいつらが出てきそうな雰囲気のする、ま
あ、あえて裏ってそういうとこつけて
る、そう、
まあ、そういう演出もしてるんでしょうね、
そうですね、はい、まあ、いや演出じゃなくてね、多分もう
本気ですか、みんな
もともと表ナンバーにあったんが、うん、ずっとこっちに僕移動してきたんちゃうかなっていう、だから表ナンバーが例えばナンバーパークスで再開発とかいろいろあったでしょ、ああいうのでこう、まあ、追い出されたって言ったら変な話なんですけど、まあ、その場所にこうおられんようになった人がこっちの味噌の方に移動してきたんちゃうかなと、まあ、あの僕は知らないですよこの辺り昔の、
ええ、
まあ、文岡はよう知ってると思うんですけど、いや、
まあ、そんなに僕も知りません、
うん、なんかそういう移動の経緯があったんちゃうかなと、うんうんうん、今勝手に自分で想像しておりますけ ど、
で
そんな中をですね、しばらく行きますと、ええ、巨大なビルが出てきまして、
ね、
まあ、これがその味噌のですよね、
これはすごいですよね、もう豪華な、これ入り口に多分ね、
うん、
アルバイトサロン時代お嬢さんお姉さんとかそんな人がずらーっと迎えるようなね、
あ、
そんなんやったんちゃうかな、
独特のね、
はい、
あの建物なんですよね、
そうですよね、
あの1階がピロティみたいになってまして、
で
ね、噴水があったりとか、
な
んかね洞窟みたいな岩の入り口があって、 ここはどこの国やねんと思うような雰囲気なんですよね。まあアジアっぽいっていうんですかね。こういうのはね。
アジア図書館やないけどね、はいはい、アジアっぽいですね。
そうそうそうそう。で、僕の前見た時はもうちょっとこうネオンが光ってたようなイメージはあったんですけど、この日はまあ夜がまだ早かったのか、ネオンはそんなに光ってなくて、ビルの側面に大きな看板で、味の園でミーソーノっていう、まあ、多分あれ光ったら綺麗なんでしょうけど、ネオンがまだ光ってないネオンがございましたね。で、そこのですね、噴水の横に螺旋階段、螺旋階段じゃないですね、螺旋のスロープがあるんですよ。あのスロープも、なんかちょっと踊り子さんがこう上から降りてきそうなイメージのスロープ。そうそうそう。そうそう。そんなですね。まあなんでこれスロープにしたんかなと。まあもしかしたらバリアフリーとか考えてるんかもしれないですけど、まあそんなですね、スロープを、あの下にこう噴水を眺めながらですね、ずっと2階にこうジャックさんで2人で上がっていきましたらですね、みそののビルの2階に到着いたしまして、昔はね、ここが大座敷になってたとかっていう話も聞きましたけど、今はですね、雑居ビルの入るスペースになってまして。
なるほど。まあ、いろいろ大きなダンスホールとかもあったんでしょう
けど。多分あったと思いますね。
それを小分けしながら、はいはい。使ってはるということですね。
そうそうですね。もういろんな飲み屋とか、で、なんか中から楽しそうなギターの音が聞こえてくる。
歓楽街ですね。
アイリッシュパブみたいなね。
いや、すごいですね。
で、まあ、この日は21日の土曜日やったんで、はい、まあ、特にね、まあ、休日やから、ものすごい人で賑わってまして、まあ、年齢層で言えばね、意外と若かったですね。
意外と若い子が
ね。20代前半、から、まあ、30代前半ぐらいまで、まあ、もうちょっと上の方はもちろんいるんですけど、うんうん、まあ、
その人は裏方の方やわね、どっち
か思ったよりも年齢層がこう低かった、若年層が多かったですね。で、そんなね、狭い、またこれ狭いんですよ、通路が、
うん、狭くしてるんです
よ、幅ね、1.5 メーターか2メーターぐらいの通路で、もう右と左に所狭しとお店が並んでまして、で、もちろんお店の看板がですね、通路にこう出てるとことかで、そんな看板をちょっとこう避けながらですね、で、天井の方にもこう横出しの出っ張りの看板、ちょっとあの上海の、香港のね、あの街みたいなイメージがありますけど。
ああいうような感じがやっぱりね、人を引くんですよね。非日常空間というともう一般的な言い方になりますけど。
そうですね。
いいですね。ちょっと雑雑とした感じでね。
そうそうそうそう。
ゾワゾワとして
る。ジャックさんがここはこういう店ですよとか。
ジャックさんね、それはもう
ここは僕の後輩がやってる店ですよとかいろいろ紹介しながら、
ね、公約というね、お客さんが、まあ、あの空邸ですからね、歩いてあってもみんなのけますわな、のけますわ、はい。
で、みそのの2階をですね、こうぐるっとこう回って、うん、まあ、もうそろそろ白芸にこう着くかなというところの手前ですね、一番こう、まあ、言うたら四角い廊下があって、うん、その廊下の一番端の方ですよね。
にその白芸という。
いや、白芸じゃないです。今から僕らが行くですね、あの、端の方にちょっとおもろいスペースがあったんで、ジャックさんがちょっと中入って、あの中のおっちゃんとちょっと話して、ちょっと撮影いいですかっていうことを、まあ、僕この時あの GoPro をこうずっと持ちながら、
はい、まあそれは取材ですからね、はい、それがないと
2階をずっと回ってたんですけど、はい、で OK が出ましたんで、その店の中入りますとですね、飲み屋でもないし、キャバレーでもないし、ライブバーでもないし、なんかこう、まあ、言うたら10畳ぐらいの四角い部屋があって、その壁にこう展示台みたいなのがあるんですよね。でそこにですね、鉄道の模型がいっぱい置いてるんですよ。
あ、そう。
で、僕がまず目に入ったのは、京阪京都線の特急です。オレンジと朱色みたいなやつの、で、あの、2階でダブルデッカーみたいなやつが。
テレビカーですよ、ね。
テレビカーじゃなかったかもしれないんですけど、まあうん、あの、テレビカーの部分かどうかわからなかったですけど、まあまあ、その鉄道の、あの、一両の車両が、模型が、模型って言っても、あの、N ゲージとかそんなんじゃなくて、もっとでかいやつです。かなりあの、
何分の1ぐらいのやつです
か？何分の1やろ、まあ、50分の1ぐらいかな、多分。
結構迫力のあるやつですね。
かなり大きい模型で、で、他にも阪海電車のですね、あの、チンチン電車があったりとか。
ちょっと、阪急系よりも、むしろ、まあ、京阪から始まって、何回系です
か？何回もありましたし、なんかね、桃太郎とかいう車両もあったし、
高野線かなんかや
ったり。ですかね、他にはですね、あの、D51 とか。
これ機関車も。
D61 かな、62かな、忘れましたけど、そんなんがございまして、で、まあ、そういう模型を壁にいっぱい置いてて、で、その中に、あの、ちょっと頭の薄いおっちゃんが一人、あの、もうね、すでに先客がいて、別にそこお金払って入る場所じゃないんですよ。まあ、言うたらタダで入れる場所で。
鉄道博物館、味噌の博物館みたいなところ
。そうそうそうそう。で、橋の方にはですね、昭和40年代の味噌のビルの、等身大ちゃうな。ごめん。あの、等身大やったらおかしい。あんなとこ入らへんわな。まあ、それこそ、それも50分の1ぐらいの、あの、縮小したような、あの、模型がですね、店の入り口の端の方に置いてあって、 で、そんなんもいろいろこう 見ながらですね、お茶がこれこうやって作ったんやでとか、いろいろ、あの、先客のね、学生3人組、女性2人と男性1人の方に、お茶がこう説明してるところに、僕とジャックさんが入ってきたわけですよね。
ジャックさんも何回も行ってはんのかな、そこは。
いや、ジャックさんも初めてみたいですね。
そんなに自分の、まあ、
十数年前から、このみそのでライブイベントやってはるらしいんですけど、
まあ、主やわね、ジャックさん。
まあ、もしかしたらその頃はなかったんかもしれないですね。その博物館みたいなところ。名前がね、カメレオンミュージアムっていう名前だった
やっぱり博物館ですね。
思いますけどね。
カメレオン。
はい。で、端の方に接待用の机なんかがあったんで、もしかしたらこのみそののオーナーかもしれないですね。
ああ、ご自分の趣味で。
まあ、本人には僕聞いてないですけど。
もう部屋を、まあ、占領しはって。
そういうことです。
まあ、みその好きな人とか、うん、鉄道好きな人と、まあ、談笑したり、飲んだりするという。
だから昔のみそのはすごかったですね。
いやそう
です。昭和40年代のみそのはね。で、そのみそのの模型がすごかったのが、もちろんネオンが光ってんのもすごいんですけど、はいはい、中入りますと、まあ、1階のいわゆるピロティと、
で、
ピロティからスロープを登っていく2階、まあ、今僕らがいる2階ですよね。そこがですね、当時のままっていうか、当時のままかどうか分かんないんですけど、おそらく再現されてまして、特にすごかったのが2階がですね、一面、なんていうんですか、こう、ダンスホールみたいになってて、
それですよ。
でね、あの、奥の方に体育館の、あの、舞台みたいなのがあって、多分あそこでその、アルサロのお姉さんとかがこう踊っとったりとか、
う
ん、
いやもうその現場も普通のその大広場でもね、はいはい、おっちゃん相手に踊ってくれてはったりと思います
。あ、そうなんですか。まあダンサーの方がいてたんとか、
いろいろ渋谷さんとかね、そうそうそう、リードしながら、
でおっちゃんがちょっと待ってやー言うて、
そのおじさんですね、
おじさんがの、はいはい、まあ管理人さんっていうか館長さんっていうんですか、まあ、
館長
ミュージアムのご主人がですね、はい、ちょっと待ってやー言うて、はい、横のスイッチをパッて押したらですね、なんとその2階のダンスホールの天井のですね、はいはいはいはい、カラーボールが回り出したっていう、ね、い
やミラーボールですね。
ミラーボール。
そう。これはユニバースじゃないですか、
ね。
宇宙ですよ、
ね。で、そのね、ユニバースの模型の天井にも、あの、ちょっとね、ミスター・ブーって知ってますか皆さん。
わしはもう、
マイケル・チャンやったかな、うん、香港の、あの、大スターがいてたんですけど、まあ、その方主演の、あの、映画がございました。いろいろシリーズ化されてるんですけど、ね、そのね、ミスター・ブーの、
はい、
ね、インベーダー大作戦やったかな、
ね、歌ってましたね。
あれで、その歌うシーンで出てきたような、はい、なんか、ダンサーの人がね、はい、手にね、はい、つけてたあの丸いボールがあるんですよ。銀色のね。で、電球がいっぱいついたやつね。あんなやつがですね、
はい、
ユニバースの、その屋上の上にですね、いっぱいついてるんですよ。
宇宙ですよ。
で、それもね、はい、回るんですよ。
そうですね。
あれはびっくりしましたね。
やっぱりね、あれはやっぱり人工衛星とかあんなんがね、はい、ぼちぼち飛び出してスプートニックとか言った時代、ね、
まさに大阪万博の時代ですよね。
そうですよ。大阪がもうめちゃくちゃ元気があって、もう金があってですね、宇宙でも行ったのかいなというような、まあ、そういうような気分にさせるような夢の空間やったんです、
このだから一番その、みそのが元気あった時代だと思いますね。いや、
もうそ
り
ゃそうですよ。それをもう求めてやっぱりね、見に行かはる人もあるんかもわかりません。ずいぶん年配の方になると思いますよ。
そうそうそう。だからまあ言うたら、ふみおくん。
僕ぐらいか
もわかりません。ふみおくんよりもっ と年配の方かもしれないしね。
うん、こういうとこ、まあ出入りしてなかったからよくは知りませんけど、ただまあ、憧れの場所です
ね。まあ、あのね、
アルサロ。
あの、カメレオンミュージアム行くだけでも。
そりゃそうですよ。
だからそこは、ただですから、皆さん。
まあまあ、
その飲み屋とかで金払わんでも。
う
ん、
しかしまあ、そう、簡単に入れてもらえるかどうかね。
いや、けどね、学生が入っとったんで、多分入れ、あ、そうか、ジャックさんはあそこの顔やからな。多分、おっちゃんも知ってはったんやろな。
あ、まあ、僕。学生もひょっとしたらね、縁故のあるやつかも。
まあ、芸大生みたいな雰囲気でしたけどね。ええ感じの若者でしたけど。
まあ、しかし、それやったら、まあ、大阪のね、散歩のコースに入ってもええわな。
でね、もっと驚いたんが、
ユニバースの。
その鉄道模型が、なんと動くんですよ。
これすごいですね。
でね、まあ、その、あの、スタンドっていうか、展示台がいくつかあって、まあ、その展示台も小さい展示台なんですよ。その、50分の1の、あの、模型、鉄道模型が、ほんまギリギリ置けるぐらいの、レールじゃなくて、その、展示台があるんです、木のね。で、その中に、一つ、あの、レールの上に乗った D62 か1があったんですよ。いわゆるその、機関車ですね。
蒸気機関車。
蒸気機関車があって、これ動くんやで、言うて、で、おっちゃんがね、こんな狭いとこどうやって動くんやろなと思ったら、うん、スイッチ押したら、うん、ほんまに動きよったんですよ。まあ、ただね、あまりにも、このギリギリすぎて、もうすぐ落ちるから、まあ、だからおっちゃんがもうね、
抑えながら
、動くんやで、で、こう、ぺってスイッチ押したら、バーって動く。
ね、
で、僕はね、うん、まあ、できんやろなと思って、うん、おっちゃんに鎌かけて、うん、バックできるんですか、うん、だから、俺はもちろんできるわ、言って、バンってやったら、ほんまバックしよったんですよ。ただそれもね、1センチぐらいしか動けない。まあね、あの、線路が狭すぎて。
大きいところで動かしたりたいね。 まあ、思い切りね走らせたいって言ったら求人から
のやつや。もっとすごいんがね、うん、あの音もちゃんと再現、踏切の模型がねちゃんと音鳴って、たまに半回線の踏切は思うんですよ、小さい踏切でしたけど、
半回線もちょっとタブちゃんにお願いしてね踏切ボロボロせなきませんね、歩いて堺のもっと橋の方まで、
あれ線2つあるからな、難波、ね、の方と、ね、あとあの天皇陣、ね、安倍の橋やからな、ね、2つやらなあかんけど、そのね踏切がちゃんとこう閉まってい
い、
赤い赤色灯が回って、そうそうそうそう、
そうですか。さ、本格的な、しかし、うん、趣味の人やし、まあ、多分、もともとの、ひょっとしたらオーナーさんかもしれんし、館長さんかもしれんし。
いや、僕はなぜね、あの方がオーナーかと推測するかといえば、あの、味噌の、言うたらナンバー、まあ、日本橋の一等地の、あの2階の一番、奥のところにね、そんな金払わんと、うん、そんなミュージアム作れますかという。うん、
まあまあ、何かそのね、経営者に関係してある人、ね、
で、さらに、味噌の昭和40年代の、まあ、初代のビルの模型がちゃんと、そこにあるんですから、まあ、明らかに関係者であることは間違いない。
もちろんさ、もう中心と直結した人やろうね、はい。しかし、その博物館のことはあんまりガイドブックにも載ってませんね。
もしかしたら、僕らが初めてかもしれんな。取材した
の。いや、まあ、それやと、まあ、名誉のあることで、ジャックさんのおかげやね。
ジャックさんのね、やっぱ嗅覚は素晴らしいですね。
ああ、あの人は楽しそうや
ね。ブラーッと歩いてるみたいやねんけど、
いやいや、あの目つきは。
その角の方行って、はい、ちょっとてっぺんさんちょっと待ってください、言って、スーッと入っていって、で、僕はちょっと入り口で待ってたんですけど、てっぺんさん、いいらしいですよ、言うて。
ああ、呼んでくれはって。なるほどね。よかったですね。いや、大発見いたしました。
まあ、もしよかったら皆さん、まあ、ね、まあ、その営業の日曜日とか僕知らないんで、
まあ、まあね。
まあ、行って、もし空いとったら。
ね、あるいは許可がなかったらダメやったら諦めてくださいね。
かもしれないです、ね。
まあ、強引突入するようなとこでもない
し。あの鉄道模型と、味噌のビルの模型はもう必見。
ですね。
で、鉄道模型もね、ちゃんとね、ドアも開くし、閉まるし、で、音が鳴るんですよ。出発するときの。で、これ、お父さん録音したんですかって聞いたら、いや、違う違う、これはもう IC から自分で作って、音を出してるんや
って。IC って、ちょっとこれもちょっと、ちょっとまあ今で言うと、ちょっと古い言葉
ですね。そうそう、自分で組み立てたらしいです。
なるほど。IC 入りの洗濯機でもありましたけど。
マイコンですね。
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 ああ、そうでしたか。はい、いや、そら、味噌のだけでも、まあ、感動しはる人もあると思いますけど、そんな博物館の中に、元のユニバースのビルが再現されてるとかね。
いや、あれはね。
アルバイトされるのね。は
い、だから、まあ、その、文雄君みたいに当時を知ってる人も、
ああ、そらもう。
で、僕みたいに当時を全く知らない人もですね、そうそうそう、ぜひ、その、あの、博物館、ミュージアム行ってほしいなと思います、ね。
ほんまに、ちょっとオーバーな言い方になりますけど、大大阪の象徴みたいなね。
いや、ほんまにね。
大大阪じゃもっと前の時代ですけども。
そうですね。
まあ、万博大阪の再現ですよね。
そうそう、昭和40年代。
これはすごいですね。ジャックさんどうもありがとうございます。
まあ、そんなですね、カメレオンミュージアムを経てやってきましたのが、ライブシアターナンバの白芸という。
ねえ、これはメルヴィルっていう人の有名な小説でね。
あ、そうなんですか。
俺はもう岩波文庫でこの2、3冊あって、3分の1まで読んだんですけども、うん、ちょっと新規ちょっとやめました。
途中でやめました。
ずっと亡霊もう万歳しました。
まあ、そんなね、はい、まあ、小説みたいに新規臭いことはございません。
いや、この小説も面白いんですよ。
面白いんですか。
僕はただ長いだけでね、我慢できない、活字に慣れてないから僕は、
ね。まあ、確かにね。
もうあれは本当読みたいようなね、ものすごい面白い。
白いクジラ。
白いクジラですね。
あれとか、あの、海もんですか？
ビーディックっていう。
海もんですか？そう、
海もんです。船長がね、クジラかなんかにやられて、ね、片足なくす船長の話したんですよ。
あ、なるほどね。まあ、いろんな作品にそれ、あれですよね、オマージュっていうか、まあまあ、そういう人いっぱい出てきますよね。
原型みたいなもんが、そのメルヴィルさんというね、多分北欧の作家やと思いますけどね、これすごい小説なんですよね。
そうなんですか。
おもろいけども、もうついていけなかったやめなという、あ、まあそんな、あの、僕前科持ってるんですけど
前科でそれは別に悪いことをしてへんから、
まあ、自分としては悪いことは思って、ね、読みたかったんですけど、
ただね、
はい、
そのまあ白芸、今の文雄君の白芸の ルーツで聞いて僕はピンときたんですけど、山田ジャックさんね、本好きなんですよ。
あ、そうです。
小説が大好きなんです。
あの人、
はい、でいわゆるその純文学、
あの人もしかし芥川賞取るかもしれませんね
それは知らんけど、
あのもう一人のあの
あ
おかっぱの人
みたい、又吉さんみたいな、おかっぱやったっけ、
あれなんかこんな変なこうお化けみたいな髪の毛、
うん、あれはおかっぱじゃなくて、
なん
だからちょっとパーマ当てた縮れ毛みたいな、あの長髪の方です。まあ、まあ、その山田さんが狙ってるかどうか知らないですけど、この方、まあ、見た目によらずって言ったら失礼なんですけど、純文学好きで、特にね芥川、何でしたっけ、名前何でしたっけ、
龍之介です。
龍之介でしたっけ、
龍之介です
よ。そうでしたっけ、うんうん、が大好きらしいですね。
そうですか。その面白いの、又吉さんもね、
はい、
受賞の時にね、
はい、
芥川龍之介は僕のような髪の毛の人を嫌がるでしょうね、言わはったから。その言葉が、まあちょっと、
流行な、まあ、ジャックさんと非常に対照的な髪型ですけど、ジャックさんはどっちかって言ったら、こっちおかっぱ風で。
体型もね、
ジャックさんは、
まあ、どっちかで丸こいという
か、まあ、メタボ系ですよね。
ビアダルみたいな感じ
だ
よね。
ビアダルか。
うん、なんかあの、又吉の兄ちゃんはなんかね、
ヤセ
ジャコみたいな感
じ、ね。そうそう、ヤセ、干した、干した柿言うたら、
うん。ああ、そうですか。
季節的に
ね。干し柿か。
はい。
なるほど。
で、はい、あの、ハグゲンナが入りますと、あの、舞台がまずあります。ライブシアターなので。
お
大きさで言ったらさっきのカメレオンミュージアムと同じで、まあ10畳ぐらい。多分、まあ全体的にここ多分10畳から15畳ぐらいの多分
スペース、ね、
スペースやと思いますね。
なるほど、なるほど。
で、まあそれぐらいの大きさのスペースの薄暗い部屋の中にですね、
そうですね。で、
どん付きに黒い舞台がございまして、で、その横にですね、カウンターがあって、まあ、そこでお酒を飲めるような、雰囲気がございまして、で、ね、片方の、あの、隅の方を見ましたらですね、
うん、
昔、よう流行りました、あの、ゲームセンター。ああまあ、昔流行ったっていうか、今先ちょっと落ち目らしいんですけど、ああまあ、ゲームセンターで、まあ、知ってる方は知ってると思うかな、うん、セガのですね、うん、あの、アストロシティっていう筐体があったんですよね。
セガっていうのはもうすごいですよね、あれは。
サービス&ゲームの略らしいんで、もともとアメリカの会社らしいんですけど、
ね。アメリカから来たんですよね。
そうなんですよね。まあ、そのセガが出してた、うん、あの、ゲームをするための台があるんですよね。そのアストロシティっていう、まあ、バカ売れした筐体があるんですけど。
あの喫茶店なんかのあったやつですか真ん中に
テレビ。あのタイプじゃないですね。あの、あれは、こう見下ろすタイプなんですよ。
見下ろすタイプですね。
アストロシティはね、どっちかって言ったら、あの、テレビが斜めについてるみたいなタイプのやつで、あの、要はあの、格闘ゲームとか、ストリートファイターとかね、画廊伝説とか、あんなんで僕やってたんですけど、まあ、そのアストロシティがね、なぜか部屋の片隅には。
ユニバースとかアストロとかみんな宇宙ですね。
そうそうそうそう。なぜか部屋の片隅にございまして、もしかしたらあそこでゲームができるんかもしれないですけどね。
まあ、クラシックゲームですよね。
そうです。で、そのアストロシティの横にですね、あの、なんていうか、ミキサー室みたいなのがあって、まあ、多分あそこでライブ、その、あの、舞台の音源とかを操作するんでしょうね。
なるほど、へぇ。
はい。で、先客がすでにいてはりまして、で、僕はジャックさんと一緒に、白芸の、あの、ライブバーの中入っていって、で、僕その時、あの、あっちの千葉の幕張メッセでこの前、サイクルモードの取材行った時と同じ、あの、GoPro に、あの、L 字のブランケットつけて、で、その L 字ブランケットの上に、あの、LPL 社の LED ライトつけて、で、それでジャックさんと撮影しながら入っていったら、その先客の、すごい可愛い女性の方がいて、その人がね、何撮ってるんですかちょっと、僕にちょっと怒りかけてね。で、ジャックさんが、いやいや、これラジオの取材です。姉さんラジオの取材ですって言ってて、なんかどうもその女性の方、ジャックさんの知り合いやったみたいで、で、聞くと、このジャックはいつも変な人を連れてくると。
うん、そうですか。
で、
変な人って青空さんかな。
いや、そういうなんかちょっと変わった人ってこと
で、
あなたもそうやと思って、ちょっと怒ったんですって言われて、まあその方、あの、石野桜子さんという芸人の方で、
ええ名前ですね。
はい、あの、すごい有名な方なんですけど、まあその方、まあ僕も何回かちょっとお会いしたことあるんですけど、まあ石野桜子さん、僕の顔覚えてなかったみたいなんですけど、まあ桜子さんがいて、で、多分その前に舞台やってはったんでしょうね、白芸で。
なるほど。
なんかマネージャーみたいな人と一緒に、いてありまして、で、まあ、桜子さんはもうそのまま帰りましたけど。
あ、まあ、これは終わったらね、はい、帰りはりますね。
で、こっからジャックさんの舞台があるんですけど、あの、会場にですね、うん、ちょっと変わった風体の人が2、3人おりまして、
まあ、みんな変わってます
ね。ジャックさん以外にも数人いてまして、
ジャックさんも超変わってはる
し、ね、そう、1人はね、うん、なんか髪の毛の黄色い、とか茶髪の、なんかちょっとモヒカン兄ちゃんみたいなのが、すごいあの、スタイルもいい男性の方がいてまして、なんかその方どうもこの白芸で働いてはる、まあバーテンみたいな職業をされてる方らしくて、そう、で、その方に名刺いただきましたらですね、地獄の遺伝子。
遺伝子ですか。
はい、地獄の遺伝子、DNA 池上。
ああ、そうか。
という方なんです
ね。あ、そういう名前の DNA、はい。あ、それ全部で名前ですね。
あのね、多分ね、DNA 池上が名前で。
なるほど。地獄の遺伝子はタイトルですか。
あの、漫才師で。
え？
あの、漫才の、これ普通漫、あ、漫才で二人でやります？
まあ普通は原則さやわな。落
語は一人です。落語は一人ですよね。
そう、確かそうやと思います。
だからね、これ、地獄の遺伝子っていう名前の、漫才コンビの、
グループの
漫才。その一人の方が、僕が今、お会いしてる、ええ、話してる DNA 池上さん。
あ、なるほど、なるほど。
で、もう一人の方が、ええ、これなんて読むやろな、ヘル、島内。
あ、そう、ヘルさん。あ、そうですか。
島内っていうのは東の内って書いて、ヘルは、あの、ある、カタカナ。
ええ。
地獄ってことですよね。
だからまあ地獄とか悪魔とか言いますわね、
はい、だからまあ地獄の遺伝子で、まあ、地獄がヘルで遺伝子が DNA ってことだと今は気づきましたけど、まあ、その2人の漫才師のヘル東内さんじゃない方の DNA 池上さんがまずこの白芸で働いてはって
天井クラスね、ま
あ、
見えた。
そうそう、あのお酒を出したりお客さんにしてまして、でそのなよその横にさっき言いましたのアストロシティ、ゲームの筐体がございまして、そのゲームの筐体セガのね、その筐体、まあゲームする時で普通椅子座るんですけど、ちょっと低めの椅子なんですよね。足が短い人でも座れる椅子なんですけど、その椅子にドバーンとこう座ってた餅みたいな人がいたんですよ。
大福餅みたいな感じ
ですか。大福ですかね、あの方はね。大福よりもまあボタ餅系ですよね。ちょっとあんこっていうか、そうそう、おはぎですよね。でその方がですね、ビッグベン
と
ビッグベンというね。
え、ビッグベンってイギリスのロンドンの中に。
なんか大便の方らしいですけどね。
あ、大便って言うんですか。あ、うんこの方ですね。あ、そう。いやもうこれ大変ですな。
ビッグベンっていう芸人の方が。
昨日はしたその辺でもそっとしますわな。
でいてまして、まあ、ちょっとスマホ触ってはったんですけど、まあ挨拶したら普通に挨拶してくれる方ってね。で、あの。もう一人の方ね。
まだいるんですか。そのジャックさん大丈夫か、まあ、誘拐されへんか、まあ、ジャック
さん。もう一人の方はね、どうもジャックさんのなんかお弟子さんらしいですよね。
ああそうか、はい。なるほど。
金髪に、
はい、
あのちょっとこう、ええ、なんていうかちょっとしゃくれ気味の顔で。
あ、なるほど。
で、しゃくれあの顔を細長い顔を上下からこうプレスしたみたいな感じの。でそんなしゃくれてないですよ。
ええ、まあ、まあ、ある程度。
男前系の。
男前。
どっちかって言ったらこう沖縄系のあの
二
重まぶたで、
パ
ッチリお目目で鼻高い茶髪の男性が
い
てまして、まあこの方がですね、名前が面白い。
は
あ、おい井川。
あ、そうですか。井川って言うんですか。
おい井川です。
どっか聞いたような。
あの阪神のピッチャーで昔ね。
あ、そうです
か。井川圭さん
という
方。
おいっていうのはなんか橋かなんかに貼ってたやつですか、
はい。そうそう。おい小池っていうね。
あ
そこから撮ったらしいです。
見ないな。
あの方は亡くなったらしいですね。
ほんまに。
あの小池さんは。
あ、そうですか。はい、あのそれをしゃれて、うん、おい井川さんと。
にしてるっていう。
あ、まあ皆それぞれ癖というのか、まああの毒というのか、はい、なんかね、いろいろ思った。これは大変なとこですね。
もうね、まあ今、4人か5人ぐらい紹介しましたけど、
これで
十分ですわ。まあ、見た目的にまともなんは、はい、石野さくら子さんだけ。
あの方って僕知りませんけど、もっと美人な方、ね。名前から言うてもね、
なんですが、あとの、まあ、ジャックさん含め、ジャックで池上、ビッグベン、で井川、
大弁さん、
ね。この4人はね、
あ、そうですか、
まあ、あの DNA、池上さんはかっこいいです。
かっこいい。
スワッとした、現代風。まあ、髪型だけちょっと変わってるんですけど、まあ、はい、すごい。
まあ、ビッグベンさんもね、
ビッグベンさんはね、というかね、ビッグベンさんも、おい井川さんも、なんか、撮ったらあかんらしいんですよ、ビデオで。
ああ、そうですか。
なんか、撮れない人らしいんで。
逃げてるってい うか、
ね。いや、逃げてるんじゃないですよ。なんか、ビジュアル的になんか、まずいもんがあるらしくて。
なるほど、なるほど。
僕は、撮ってません。
いや、それは撮ったらあかんけ
ど、ね。撮ったらダメなんで。
審議やからね、
そうそうそういうこと。あの、撮ってない。で、だから僕の口だけですね。
なるほど。
トークだけでしか表現できないんですけど。
大いに間違えてる可能性もありますから、
ね。はい、ただね、この、井川さんがなかなかいいキャラをしておりまして、
う
ん、
そうですか、
ソフトバンクの服を上下着てるんですよ。
あ、そうですか。
ソフトバンクってあの、
電話の会社ですか？
あのね、電話の会社なんですけど、ソフトバンクでもホークスの方ですね。あの、この野球、プロ野球、日本プロ野球、NPB。
ソンとかいう人がおるんでしょ、あれ、トップに。
あ、そうそう、それはソフトバンクですよね。その、ソンさんが多分スポンサーになってる野球チームが、ホークスで、昔あの、ダイエーホークスとか、まあ、南海ホークスとか言うたとこなんですけど、その、まあ、ホークスの服を上下着てはってね、ちゃんとこの胸のところに白い文字で。
別に選手やねんわね。
全然違いますね。で、なんで、ホークスの服着てるんですか、ね、言うたら、うん、僕ファンなんですって言って。
まあ、ナンバーはな、うん、あれ本拠地があったところですね。
そうそうそう、
ナンバー球場。
で、その今、ホークスのユニフォーム着てる、井川さんと、うんうん、で、ジャックさんと、で、てっぺいの3人で。
もう大弁さんはなくし。
大弁さんはね、もうずっとスマホ触ってはるんで、もうスマホ、
置いと、そっとしといて。
そう、そっとしといて、はいはい、3人でですね、近所のコンビニにちょっと買い出しに行ったんですよね。
まだその、そんなまだイベントがあったんです
か、ね、いや、まだあの、ライブは、まだこの後に 1時間後なんで。
なるほど、時間があったんで、
まあ。とりあえずそこでちょっとコーヒーとか、まあ買いに行ったんですけど、まあこの、やっぱ井川さんは弟子なんで、
なるほど、
やっぱジャックさんの言うことをこう忠実に守ってありましたね。
ああ、そうやったんですか。はい、で、まあ、やっぱり握り飯か、てっぺ
い
は多分。
いや、僕あの、 あの確かねセブンイレブンがファミリーマートやったと思うんですけど、今のコンビニって美味しいコーヒーが売ってるんですよね。
そうですか。
いわゆるそのコーヒーサーバーみたいなのがあって、最初から入れてるコーヒーじゃなくて、その注文した時に、まあ、自分でやるのはダメなんですよ。店員さんもやってる。店員さんがやるのはお金の徴収と紙コップ渡すだけなんですけど、でそれで渡された紙コップをレジの横のサーバーに持って行ってボタンを押したらガタガタガタガタガタガタガタガタシューッつって、まあコーヒーが出てくるんですけど、その美味しいコーヒーを僕は頼んで、でまあ伊賀さんとジャックさんは他のなんかいろいろ多分缶コーヒーかなんか買わはって、でまあ今からのまたその白衣に戻って、ね、うん、で白衣でちょっとタバコ一服して、
なるほど、いよいよ、
いよいよこれからライブがスタートするという
ジャックライブですね、
ことでございますね。
そうですか、はい、いやーすごいですね。もうライブ聞く前にもう大変なとこ入ったというかいつ逃げようかというんで、自身が今度に逃げること考えとかなあかんというようなね
まあ、ぜひ皆さんこれね、ナンバーグで結構多分面白いと思います。
それ、ね、いやそうですよ。
ただ何があるかが分からない。ジャックさんのライブも月一で白衣でやってはるんですけど、ただこの日にやるっていうのが分からないらしくて。
分からない。
で、じゃあジャックさん、ファンはどうしたらいいんですかって言ったら、僕のツイッターで情報提供しますということで。まあだから、直前まで多分ちょっと判別しない部分もあるらしいんで、だからもしジャックさんのライブ見に行きたい方はですね、山田ジャックでツイッターで検索したら出てくると思うんで。
宝くじみたいだよね。
そういうことですね。まあ行っても見えるかどうか分からないということですね。
それがまた独特のね、スリルとサスペンスとがあるんでしょうね。
まあそんな感じでですね、10時からライブが始まりまして、1時間。
でまあね、さっき言った青空さんの話とか、
そうです。
風呂の、あの、サウナの中でのショーの話とか。
で、あとは、その、おじいさん、おばあさんの話とか。
なるほど、
会話の話。まあ、言うたら、ジャックさんの、
日常。
18番というか、お箱の話が展開されまして。
いや、よかった。
まあ、報復 Z というんですかね。もう、笑いをこらえきれない。
ジャックさんは、
1時間でした。
なんか、あれですか、はい、車椅子でも乗ってやらはりますの。
そうじゃない。いや、もう普通に立ってはりましたけど、
ね。なるほど。
いや、あの、マイクスタンドがあって。
なるほど、なるほど。会話関係なし、まあ、関係なし話だけですね、
はい、
分かりました。そうですか。
というわけで、あの、まあ、いろんなお客さんも来てはったんですけど、いやいや、はいはい、ライブが無事終了しまして、
よかったよかった。
でまあちょっと2人
暴れる人もなし、
あの4人でこうちょっと和んどったらですね、向こうの方から、
え、
まだあるんですか、聞いたことある声が、
聞いたことある声
してきまして、竹内義和さんがなんとこの白芸にやってきはりまして、で何しはんのかなと思ったら、カメラマンがいたんですよね。
へえ、カメラマンついてるんですか、はい、ああ、そうですか。
なんか、まあ、新しい動画の撮影するから、ちょっとここ使わせてください。
突然来はったんです
っていうことを、あの、池上さんに、DNA の方の池上さんに言って、でそこから今度カウンターでの撮影大会が始まったんですが、まあ、ただ、まあ、僕もちょっと早く帰らんとダメなんで、まあ、終電もありますからね、終電もありますから、
そうです、
まあ、そのまま帰りました。
そうですか、は
い、だから、まあ、あの竹内さんの動画もしかしたら近日公開かもしれない
ですね、かもしれませんね、まあ、あのサイキックのファンの人とかね、そうそうそう、いろいろいてはりますので、
あとはアワーズルームのファンの方、
これもね、はい、また見張ったらそのいわゆる白芸の雰囲気も出てるやろ
し、当時僕が取材した時の雰囲気もちょっと感じられるかもしれない、ね、僕の姿ももしかしたら映ってるかもしれないですけど、
ね、まあ、それはね、わかりませんね、それはね、はい、はい、
まあ、そんなあたりで山田ジャックさんの裏ナンバーミソロライブに千人ボラボラ終了いたします、
はい、まあ、久しぶりに聞いたアルサロとかユニバースとかね、
う
ん、懐かしい、まあ、僕の青春時代が蘇ってきまして、
そうですね、
はい、独特の気分にさせてもらいました。
ジャックさん
ありがとうございます。
そして DNA 池上さん、
はい、大弁さんもありがとうございます。
大井川さん、
そうですね、
竹内さん、
皆さん、
石野桜子さん、
はいはい、
皆さんありがとうございました。
そうでしたね、はい、ご苦労さんでございました。
それでは
なんか、はい、あのね、何何、博物館の館長さんも、ね、
カメレオンミュージアムかな、
うん、そうそうそう
そう、あの方もね、また今度、はい、ちょっとぜひ再訪したいと思います
ので。それだけでもね、はい、まあ、あの、ひょっとしたら、
多分あの人やったら全然 OK です。
ね、タブさんなんかも一緒に行ったらね、
タブチャブルさんね、
鉄道の話もっと詳しい分かるかも。
タブチャブルさんはですね、この後、あのニートの主張のたくさんボラボラの後に、出ていただきますので。
これはもうね、生じゃないですよね、はい、実際に会ってましたもんね。
生じゃやろ、録音や、
録音や、
嘘ついたらあかんね。
いや、嘘ついて、今ちょっと言ってしまった
そうですか、
はいはい。
以上でございます。
はい。
皆さんありがとうございました。それではですね、この後はですね、
はいはい、
まあ、ジャックさんとは違った意味で、さらにさらにこう、ディープな、うん。
すごいらしいの。お部屋の人でしょ。
そうです。YouTuber のタクさんの汚い部屋、お部屋訪問します。
うちの聴取者の数減るんちゃうかもって心配してるんですけども。大丈夫ですか。
いや大丈夫。オーケーオーケー。
いやいやいやいや。
じゃあ行きましょうか。
はい。
あんた 泣いてんねん。笑うときや。JOBBB。
ニートの主張、YouTuber たくさんお部屋訪問ボラボラでございます。先ほどのコーナーに引き続きボラボラ私バンバ哲平です。
はい、バンバ君よろしくお願いいたします。
いやすごい人ですよ。
あそうですか。
はい、
はい、
もうこれはね世界遺産ですね。
あなるほどなるほど。
まあ、世界遺産とは言わずにあの大阪遺産。
なるほど。
私の認定する。
あなるほど。
JOBBB 大阪遺産に認定したい。はい。まあ、たくさん自身もそうですし。うんこのお部屋。
なるほど。
汚い部屋。
たくさん名前ですね。
たくさんの名前です。
ニートさんの。
そういうことです。
あ、なるほど。
はい。はい、あの、正確に言うとニートじゃないんですけどね。
そうですか。
あの、ニートっていうのはですね、うんうん、先ほどインターネットで調べてみますと、うん、こういう意味らしいんですよね。
ほ
う。not in education, employment or training.、うんまあ、その頭文字を取って NEET でニートと。
なるほど、なるほど。
いや、ウィキペディアですけど、
はい、
就学、就労、職業訓練のいずれも行っていないことを意味する用語であり、うん、日本では15歳から34歳までの非労働力人口のうち、
うん、
進学しておらず家事を行っていない若年無業者を指していると書いておりまして、
ウィキペディアはそういうような、ま
あ、そういうことです。
あのやってるわけです、ね。
まあ要するに何もしてない人っていう意味なんですけど、はいはい、実はこれ間違えておりまして、まあたくさん自身はあの警備員をされてまして、
そうですか。
だから本来ニートではないんですが、
うんうん、
まあただですね、これまあなんでこんなタイトルを僕はつけましたかというと、はい、あのたくさんまあユーチューバーっていう名前もつけてるんですけど、まあ要するにユーチューブで、はい、まあ顔出しでいろいろこう。パフォーマンスをされている方でございまして、そのたくさんがパフォーマンスされている YouTube のチャンネルの名前がニートの主張という名前なんですよね。
あ、
皆さんよかったらまた Google とかでニートの主張で検索してもらったらすぐでできますけど、で、もともと、まあ、和歌山の方なんですけど、で、大学進学で大阪に出てこられて、で、まあ、大学、が終わりまして、
あ、もう卒業した。
まあ、卒業したかどうかわかんないんですけど、
はい、
で、そっからですね、はいまあ、数年間、こう、引きこもりみたいなことをされてまして、だからそれをニートという名前で。
なるほど、なるほど。まあまあ、間違いではないんかな。
そうです。だから、もともとニートやったんですけど、
うんうん、
で、それで、その、ニートの主張のページの管理員さんが、はいはいはい、ダニオさんっていう方がいてるんですけどね。
ダニオって、
ダニオ。
ダニの男ですか。
ダニの男でダニオなんですけど。
どっかで聞いた名前やけどね。
そのダニオさんが、はい、その、タイトルを決めるときに、ちょうどその時代、まあ十数年前、ニートっていう言葉がちょうど出だして、はい、いわゆるそのネットカフェ難民とかね、
はい、
まあああいうその、まああのホームレスの方を収容するようなあの年越し村とか、
な
んかああいうのが出た時代らしくて、
は
い、まあそれやったらニートの主張でええんちゃうかっていうことで、そういう YouTube のページを作った、チャンネルを作って、で、それが今でも引き継がれてるということでございますね。
は
い
は
い、
で、ニートのホームページに、
はいうん
もうニートさんが出てはるわけですね。
そういうことです。で、僕はなんでこのタクさんと知り合いになったかというと、うんうんうん、以前ですね、
うんうん、
これ今年の話なんですよ、はいはい。2015年の3月の21日だったと思うんですけど、はいはい、日本橋ストリートフェスタというですね、うん、コスプレイヤーのイベントが、日本橋の境筋でんでんタウンで行われまして、で、その時に、偶然、その、日本橋ストリートフェスタに参加してたタクさんを僕が、ビデオで撮って、で、それを YouTube で公開しました。で、まあ僕はてっきりですね、当時ヒカキンっていう方が、
はいはい、
なんか、こう、ま、四角い枠に入って、
うんうん、
下にこう YouTube って書いて、なんか CM しとったらしいんですよね。で、それのコスプレを僕はしてるんかなと思ったら、
うんうんうん、
まあそれもあったけど、実はそうじゃなくて、うん、YouTube のニートの主張の、まあ、宣伝も兼ねてたよっていうことで、で、まあいろいろありまして、
うん
今回、やっと出会えることになりました。
ダニオさんがほんと間入ってくれた、ね。
そう、まあ、いわゆるフィクサーっていうのかな。
な
プロデュースしてくれて、
はいはい、
出会うことができました。
ああ、そうですか、はい。で、いよいよそのタクさんの、
はい。
お部屋行ったわけですね。
そうです。このお部屋っていうのはですね、うん、まあ、ニートの主張でもよく登場するんですけど、
そうですか。
まあ、タクさんが布団の上に座って、
うん、
いろいろ世の中のことをこう、めった切りにするっていう、ま
あ、
そういうチャンネルなんですよね。
まあ、
そのまさに撮影現場です。で、ニートの主張の YouTube チャンネルの動画でも見てわかる通り、
うん、
もうすごいんですよ。もうすごい、まあ、言うたら汚いんですよ。
うん、
で、僕はほんまにこんな汚い部屋なんかなっていう疑問があって、
うん
まあ、ある意味それを検証する目的も今回あったんですよ。たくさんに会うっていうのもあったんですけど、まあ、このほんまに汚い部屋をGoPro に収めて、うん、 まあ、それを世間の皆さんにちょ見てほしいなっていうのが、
我々の聴取者の方ですね。
あったんで、まあ、その確認にしに行ってきまして、で、大阪は、まあ、某所って言っておきましょう。
あ、そうです。
某所に電車で行きまして、まあ、ちょっと南東の、大阪市内です。
あ、そうですか。
大阪市内の、平野川が流れてるあたりですね。
あ、まあ、ずっと歩かしてもらったところですよね。
あのあたりまで電車で行きまして、で、まあ、地下鉄なんで、うん、エスカレーターでこう地上に上がって、で、改札出ましたところにタクさんが待ってまして。
入れくれはった。
はい、ちゃんと。ちょっと僕遅れたんですけど、ね、時間に5分ぐらい遅れましたけど。
ダニオさんはその時はなしですか？
ダニオさんはまだ仕事で、
なるほど。
ちょっと帰ってこなかったんで、はい、まあ、後でまた、合流しますけど、はい、まあ、そんなんかんだでですね、まあ、まずはちょっと飯食いに行こうかということになりまして、で、まあ、タクさんの住んではるあたりがですね、結構外国人の方が多い場所なんですよね。まあ、4分の1か3分の1かなんか外国人とか聞きましたけど、
特別な場所ですね。
まあ、その辺りでございまして、うんうん、ちょっと離れたところに近鉄の駅もあるんですよ。
ああ、なるほど。
で、近鉄の駅の方に、近鉄の駅の方に行って、はいはい、で、まあ、その駅前にラーメン屋があったんですよね。
まあまあ、この辺ってあるでしょうね。
タブチャブルさんとこの前、神戸線取材行った時も阪急の、あれもとにかくラーメン食いましたけど、まあ、最近ちょっとラーメン付いてるなと、まあ、塩分多いでちょっと注意しないとダメなんですけど、まあ、ラーメン屋に入りまして、タクさんと二人でちょっとラーメン食ったんですよね。まあ、タクさんはなんかどうも東京、に前日行ってはったらしくて、ちょっと疲れてるんで、まあ、僕はあんま腹減ってんからということで、餃子とビールを飲んではって、で、僕はラーメン食べたんですけど、はいはいはいはい、でその時のラーメン屋の店員さんがまさに外国人やって、
やっぱりその住んではるような感じ。
そうです。で、まあ外国人しても、その、なんていうか、こう、ヨーロッパ系でもない、黒人系でもない、アジア系でもない、まあどっちかって言ったらアジア系の、ただ、色が浅黒かったんで、多分東南アジアの方やと思うんですけど、まあ聞いてないんでね、詳細わかりませんけど。で、まあ別に外人であろうが日本人であろうが何の問題もないんですが、ただその店員さん一つ問題がございまして、日本語ほとんど喋れないということで、僕らがですね何回注文しても全然分かってくれないんですよ。で、特に困ったのがですね、まあそこのお店はキリンラガーっていう、いわゆる生ビール置いてまして、で、もう一個別にキリン淡麗っていう、いわゆる発泡酒っていうんですかね。そうそう、発泡酒。まあちょっと安い方のビールですよね。まあビールじゃないんですけどね。その二つ置いてまして、で、僕もたくさんもその淡麗の方を頼んだんですよ。
安い方頼んだんですね。
その店員さんに言ったら、生ビールですねって言ったんで、いや、生ビールはキリンラガーやから、いや、僕ら淡麗です。いや、これ生ビールですって言って、淡麗は生ビールらしいです。
そうですか。
で、違うの出てきたら困ったなと思ったんですが、うんうんうん、ジョッキのとこにちゃんと淡麗って書いてたんで、まあ、味も淡麗の味でしたんで、まあ、助かりました。
ね、ちょっとなんかもうちょっと勉強する気が
する。そうです。で、はい、僕が頼んだラーメンが、うん、コロッケ入りの、入りとかコロッケ付きの定食ラーメンやったんですよね。
はいはいはい、
期間がですね、コロッケじゃなくてキムチがついてたんで、
これ間違えてます。
あれなんでコロッケないんかなと思って、だその時実は気づかなくて、で、食い終わった後に、あ、そういや俺コロッケ頼んだはずやのになと思って、で、店員のその兄ちゃんにね、ちょコロッケなかったんですけど、言ったら、なんかどうも僕が指名したラーメンの上のラーメンを持ってきたらしい。そのメニュー表のね。いや別に問題ないんですよ、値段安いしね、そっちの方が。
ああ、
ね、
よかった。
コロッケないも100円安かったんですよ。
それは
コロッケ1個100円で結構高いなと思ったんですよ。ただラーメンはね、めちゃめちゃうまかったんですよ。
ああ、よかった。
で、そんなかんだでですね、まあ無事食事も終了いたしまして、で会計の段になったんですよね。で、会計行ったら、まあ、僕は1000円ぐらいでした。僕はラーメンと、ラーメンセットとあとビールやったね。まあ、それでも安いですよ、1000円で食べれるっていうのね。
そうかな。
1000円で払って。で、たくさんは餃子と、うん、まあ、その、発泡酒、淡麗やったんで、700円ぐらいかな。
なるほど。
餃子500円ぐらいで。
なかった分だけ、
ね、そうそう。で、淡麗が300円ぐらいやったんですけど、そしたらね、店員さんが、お釣り間違いはったんですよ。500円ぐらいね。多めにお釣りを渡してくれたんで、
それはまた偉いこと
や、ね、で僕横見とって、あ、たくさん得したなと、内緒思っとったんですよ。もうこれ500円得やんと、と思ったらね、たくさんがね、こうちゃんとそれを訂正して、
い
や間違ってますよって、ちょっとお釣り多すぎますよ言ってお釣りを返したっていう、まあそういうエピソードがあって、まああの外人の方ももうちょっとこう日本語を勉強して、でレジの打ち方もちょっとままならなかった、まあ同時にたくさんがまあ人がええ方やなっていう、
まあいわゆるそのね。
ことが分かりましたね。
なるほどね。ニートの前任者ですね。
そうそういうこと。
前任ニートというかね。まあ、タクさんすごいよな。はい、よかったよかった。
まあそんなですね、はい、ちょっとしたタクさんの人格を垣間見れるようなエピソードの後にですね、ね、うんうん、で、その近鉄の駅からまたちょっと歩いていったところに、うん、まあ、タクさんのお部屋のあるマンションが。
あ、マンション暮らし
ございます。10階建てか11階建て。
すごいですね。
なんかね、タクさん曰く、ほんまは、うん、 ね、12階まであるけど、ねえ、知らんけど、エレベーターは11階までしかないとか、まあ、いろいろなんか、問題のあるような発言をされてまして。
いろいろ面白そうですね。上に何があるか。
何があるか。
何かまあ、ね、ひょっとしたらあんまりね、見せられないもんがあるかもしれない、
ね。まあ、そんなんですね、面白いマンション、ちゃんとエレベーターもついてまして、
はいはいはいはい、
まあ、これもニートの仕様でよく出てくる、ほんまにエレベーターで、僕も何回もあの動画では見てたんですけど。
僕はそんな下見たことないからね、わかります。
初めて、その、現場に入りました。はい、意外とええ匂いするやんっていう。なんか芳香剤をね。あの、
部屋中に巻いては
る。いや、じゃなくて、その、あの、エレベーターの中に芳香剤があって。
トイレみたいです
ね。こっちええ匂いするんですよ。あ、俺はね、高級マンションちゃうかなと、ちょっと一瞬思ったんですよね。
はいはい、
で、まあ、たくさんの住んでる階にエレベーター止まりまして、はいはい、で、エレベーター出てすぐのところにですね、うん、扉があったんで、で、そこの鍵開けて、
住んであります
な。なかなかね、あの、まあ、リバーサイドビューって言いますかね、うん、
はいはい、
場所でございまして、で、中入りましたらですね、もうこれがすごかったですよ。
入った途端に。
もうね、あの、まあ、例えて言うなら、
うん、
あの匂い、まず匂い、いろいろ匂いとか視覚とかね、はい、あれじゃないですか、こう聴覚とか、まあ、五感を使って今表現するんですけど、匂いがね、あの、まあ、田舎の、
はい、
あの、なんていうか、ビジネスホテルみたいな匂いするんですよ。
まあ、
例え、なんていうかな、あの、
群馬県のあのホテル。
群馬県の、前橋の、新前橋の。
あんな感じですか。
あんな感じかな。あの、タバコの匂いがね、ものすごい染みついてるんですよね。
どうしようもないよね。
禁煙って聞いてたのにな、うん、なんでこんなタバコ臭いねんっていう時あるでしょ、うん、まあそういう状況で、うん、それの100倍ぐらいタバコの匂いが、こう、プーンとこう。
というか、まあ、燻製みたいになってるわけですね。
そうそうそう。で、あの、まあ、部屋の中入ったらわかるんですけど、もうね、部屋全体が黄色いんですよ。
タバコ色。
で、僕最初なんか、ペンキで塗ってるのかなと思ったぐらい黄色くて。
黄色い好きな人もおるからな。
で、聞いたら、うん、あの、どうもタバコらしいですね。
煙で、タバコの煙が、まあ、染み渡って、
そうです、そうです。
白いところもみんな黄色になった。
そうです。まあ、けどそれでもね、うん、掃除とか、あとは換気とかしとったら、
うん、
まあ、多少マシなんですけど、
うん、
換気もね、あの、2年ぐらい窓開けてないらしくて。
うん、あ、なるほど。開ける必要もない
し。で、なんか2年前は、うん、その、まあ、とある訪問者の方が、ちょっと、うん、空気悪いから開けてくれって開けたらしいんですけど、
まあね、
はい、でそこから2年間全く窓まず開けてないでしょ、
その
換気なしです。
ダニオさんいう人もその黄色い部屋で換気なしのとこで、
は
い、ビデオ違う YouTube を作ってはんの。
そうそうそう、
週1回ぐらい作ってはんの。
いやもうね、最近ね、ちょっと更新頻度が落ちてまして、うん、なんか半年に1本ぐらいですね。昔は、
うん、
まあそれこそ月1本とか
撮ってはった
よね、撮ってはったんですけど、まあ最近なんか仕事が忙しいので、あ、まあ、そういう
意味でも部屋がまあきついこともあるかもしれない。
ダニオさんも来たがってないんかもしれないんですけど。
いや、
行き
たっても行けないという、生理的に。
そう。で、まあ、それでも掃除してたらね、
うん、
ある程度はマシなんですけど、うん、もう掃除も、とてもしてると思えないような、いや、2年、3年じゃなくて、あれね、10年単位で掃除してない感じの、こう、汚れようでございまして、まあ、そんな部屋です。まず、まあ、匂いがそんな
に、
ね、で、見た目はね、うん、さっき言いました壁が黄色とかあるんですけど、とにかくね、物が多いんですよね。ワンルームなんですけど。
なるほど。
今、まず入り口があって、で、ちょっと入ったところに、左手にキッチンがあって。
なん
で、キッチンって言っても、ほんま猫の額キッチンですよ。
あ、
で、右手、キッチンの反対方向、右手に、ユニットバス。
ああ、なるほど。一応風呂あるわけや。
風呂とトイレが同じになってるとこですね。で、まあ、そんなですね、ユニットバスとキッチンの間を、まあ、2メーターぐらい進むと、
うん、
いわゆるリビング。
うん、
てかワンルームの部屋があって、で、まあ、そこでニートの主張の撮影をされてるんですけど。うん、
現場ですね、撮影の。
そうです。その、まあ、狭い玄関なんですよ。狭い玄関を入ると、まずですね、うん、傘が10本ぐらい、ビニール傘なんですけど。
あ、みんなビニール傘。
はい。
なるほど。
筒型の傘入れなんかこう突っ込んでて。
お
で、あと、まあ、玄関、もう狭い玄関なんですけど、靴です。うん、もう靴で埋まっとるんですよ。地べた見えんぐらい。
なんでそんな靴がいいんですか？
いや、で、たぶんこれ、誰か他に人住んでるんですかって聞いたら、いや、僕だけですよって言ってたんで、
うん、
あれ謎ですね。あんだけ傘いらないと思うんですけど。
靴もな。
そうです、そうです。
うん、
で、流しの方行きますと、キッチンの方行きますと、
うん、
なんかそこの方がなんか、白濁したようなもんが1センチぐらいこう溜まってまして。
あ、もうその、積もってるわけ
ですね。そう、で、これ何やろうなと思いながらも、
うん、
まあ、ちょっと先進みますと、
うんうん、
まあ、5、3、4、5畳ぐらいの、もうちょい広い、8畳ぐらいかな。
なるほど。
部屋がございまして。
元部屋みたいなとこあるわけですね。
そう。で、この部屋がまたね、すごいんですよ。
そう。
もうね、なんの、左手の方にはもう、天井ぐらいまで積んでる、段ボールとか服。
ああ、
そう、服が
壁バリの頂上みたいになってまして、
あ、なんたな、
で右手の方には、うん、コンビニの袋がもうこれも2メーターぐらい積んどるんです。
あ、
はい、
あれ床とかどうなってるの、あんのそれ。
いや、もう見えないですね。でそのコンビニの壁と服の壁の間に、うん、まあ、ちょっとしたスペースがあって、そこに布団引いて、
布団が、
はい、でね、その布団もね、うん、もう多分長い間こう買い替えてないんでしょうね、
うん、
なんていうかな、中の綿がこう露出してるんですよ、敷布団がね、
もうあの上切れがもうすり切れ
て、そうそう、で、まあ、どっかで見たことあるなと思ったら、うん、あの羊なんですよ、羊、羊のあの、刈る前の毛です。
あれ臭いですよ。
はい。匂いはね、わかんなかったけど、
いや、あれ
ビジュアルが羊の毛がこう、布団になってるみたいな、
いや、だからまあ、
イメージですよね。
上かける布がなくなって、
そうそうそうです。
生の羊の毛が出て、
そう。
で、それがまあかなり減って。
うん、また、その、いろいろ掃除もせず、タバコの灰とか積もって、なんか独特のこう、何、灰色みたいな、
オダク的な、
そうなってるっていう、ね、
床はもうほとんどないんかもと、
というか床見えなかったんで、
ゴミばっかり、
そうです、だから僕もこれ靴脱いだ方がええんか、うん、履いた方がええんかようわからない部屋でしたね、う
ん、タコさん自身は脱いではった、一応
タコさん脱いでましたね、
うん、
はい、で、まあ、そんな部屋でニートの主張を撮影されてると。だから皆さん今もしニートの主張見られたらそれの再起の動画は全部そこで、はい、その部屋で撮影してます。
なるほど。まあ、気の弱い人も言うやかもしれんね、これはね。
そうですね。
まあ、好奇心のある人が。
そうです、そうです。
いや、もうそれ。
だから、食事されてる方とかね。
いや、まあ、食事。
もしくは、18歳未満の方は、見ない方がいいかもしれないですね。
女性の方も神経質な人はね。
まあね、そうですね。う
ん、まあ、そんな言うと、皆さん見たがるんやけども。
まあまあまあ、そういう。
それを過去で見なはれ。
そうそうそう。
うん、それ過去で見んとね、あの、こっち責任ないからね。はい、
まあ、ただね、はい、今回僕が、その、ニートの主張の YouTube のページでも公開されてない。まあ、僕しか見てない映像っていうのがございまして、映像っていうか、まあ僕は実際に見たんですけど、そのトイレですね、
目撃、あ、なるほど、
そのユニットバス、
あ、それあユニットバス、
ね、まだ入ってませんよね、入ってませんよね、
いや、これ入らなかったね、まだ、はい、
で、まあ、ダニオさんが来て、
あ、ダニオちゃん来てくれた
ね、はい、で、てっぺさんちょっとすごいのあるんですよ、
ダニちゃんが
言ってくれて、ダニオさんはね、うん、もうすごいスラッとした背の高い兄ちゃんです。かっこいい兄ちゃんです。
ユーチューバーですよね。
そうです、そうです。あの、永遠のニートと、自分では言うてましたけど、仕事してるんちゃうんとか思いながらね。
よくわ
からない。よくわからない。
ニートって、まあ、かっこいい言葉やな、そうそうそう、ちょっとね、いいようによって、ね。
ちょっと舶来品みたいな感じ
で。なるほど。
まあ、そのダニオさんがですね、トイレを見せてくれたんですけど、
はいはいはい、
このトイレがもうすごかった
です、ね、はい。あ、そうですか。
でね、まあ、今話した映像は、すべて僕が今回、あの、GoPro で撮ってきまして、で、近日、うん、YouTube でも公開いたしますが、ただですね、あまりにもそのトイレの映像はちょっと見せたらえらいことになりそうな、
インドのトイレぐらい僕らは行った、
いや、インドよりすごかった、あの志村のトイレよりすごかった、
あ、ほんまね、はい、あれも大概もう
志村のトイレは、
あれはすごいね、
志村のトイレはな、その物がこう盛り上がって、言うたらこうどこに穴があるかわからん状態やったじゃないですか。で、たくさんの家のトイレは一応便器はあるんですけど、その便器の中のね、
内容が、
中がすごかった。
流してないんですね。
てかね、流してるんですけど、溜まるらしいんですよ。で、
詰まってんね、入るたら。
表現するならば、なんやろう、コールタールみたいな。
まあ、もうこびりついて、
はい、もしくは別個。
なるほど。よう言うたら別個。
別個。悪いたコールタール。
あ、まあ、あんまりこれも言わないというイメージとしては。もともと茶色も黒になってるわけですよね。
そういうことです。
変色して、ね。
さっきの流し台の1センチの白い謎のこう。は
い、うん、黄色いような汚濁物みたいな。
あれみたいなのがちょっと黒くなったっていう感じのもんがトイレにあって、で、それはもう見せられないっていうか、ね、下手したら、JOBBB の YouTube チャンネルがこう、
う
ん、こう凍結というか、
まあ そ, うやね、まあ、
その可能性もあるんで、まあ、そこはね、ちょっと残念ながらこう画像加工して、
ま
あ、ちょっと見えないようにしてるんですけど、まあ、そんな諸々の動画ね、僕がたくさん、そう、工場連続反する場合ありますんで、で、僕がたくさんに実際に、その部屋でインタビューした動画も撮りまして、まあ、こちらも別動画として、また別物として公開しますんで、まあ、皆さん、ぜひ、乞うご期待ということです
ね。まあね、世の中に、まあ、この人だけはないけど、いろいろとね、
うん、
まあ、あの、ジャクさんはまだ入り口やけど、こんな奥の方にですね、わけわからない。
入り口ってなんかこれからそうなるみたいな、ね。
まあまあなるかな、なんかそれ本人のこう気持ち次第ですけども、はい、ここまで行ってる人もあると。じゃこの人だけでもまだもっとあると思うしね。
いや、多分ね。
このマンションの中の12階に何があるかということもね、エレベーターの戸場のところね。それ行くときはこっちの防弾チョッキかなんか着ていかなあかんかもわからんけども、
あのまあ、そういうようなとこがあるんやという ね、 ほんまにね、近くの市内でしかも大阪のね、
そんな人がね、うん、まあ、言うたら僕らのこの近いところに住んでるっていうのも、うん、とても嬉しいですよね、
まあ、そうですね、
まあ、YouTube JOBBB の、あの大阪遺産にも認定されましたんで、
あ、なるほどな、
これからもうたくさんは、はい、あの決してあの部屋は掃除しないでほしいなと思いますね。なるほどね、まあ、少なくとも、うん、何かこう一つ映画撮影でもして、
うんですね、
まあ、そこからあの回収しようかなと思ってますんで、
なんかあれですよね、絵はがきで売ってもいいかもタクル お部屋っていうんでね、
ダニオさん計画あるらしいですよ、
絵はがきの
じゃなくて、あのハリウッド進出らしいですね。
あ、そうです、
ハリウッドの SFX の技術者に、
うん、来てもて、
まあ、特殊映像の人にこう来てもらって、
なるほど、
これは、うん、お前らでも作れへんやんということをこう見せたいらしいですね。でできたらここでスターウォーズも撮りたいって言ってました。
なるほど、なるほど、はい、まあまあそれは夢でないかもしれませんね。いや、
可能性あります
ね、まあ、まあ、
今後皆さんたくさんの活動、ダニオさんの活躍に期待してください。
おもろいですね、うん、あのまあ、日本橋のストリートフェスたちもただもんやね。
そう、来年も出れたらね、
うん、
出てほしいですよね。
あの中に出てる人に、はい、タクを超えるような、ね、ウルトラタクみたいなのが言い張るかもわからないし、まあ、まあ、いろんな人が世の中おるということを皆さん、まあ、我々の聴取者の方、工場、はい、領族を守ってる人やし、
そうそうそう、
普通の人が多いんですけども、
う
んうん、あのまあ、認識してもらいた
いという感じがします
、ね、はい、
以上をもちまして
人様々でございます、
はい、たくさんのお部屋訪問を終了させていただきます。
わかりました、はい、
たくさん、そしてダニオさん、ご協力ありがとうございます。
本当ありがとうございます。
でまた今後とも JOBBB とコラボできたら嬉しいと思います。
あ、ほんまですね。
あの皆さんぜひニートの視聴を、はい、検索して YouTube チャンネル見てください、
はい、
あのもしかしたら僕とたくさんの対談動画も出るかもしれないんで、
あ、ひょっとしたら、ね、
そのあたりもご期待してほしいなと思います。
はい、
それではこの後は、
はい、
まあ、ちょっとまたたくさんとは経路の違った、あのまあ、清潔男子が出てきます。まあまあ、
いわゆるオタクチームはこの人もね、負けてませんもんね。
そうですね。
タクタクの3、まあ、何畳かルートかなんか、それぐらいきついオタクの人
です。JOBBB の誇る鉄道博士、
はい、
タブチャブルさんがご来局いただきまして、はい、タブは一緒ですけ
ど全然違いますよ、はい、
阪急神戸線ボラボラの号でございます、
はい、
従前寺踏切道から歩きたいと思います。
はい。